ののさんのボストン通信12。お
ー、今日も始まるボストン通信万歳というようなことで景気づけをしております。よろしくお願いします。
大阪
よろしく。
そしてボストンをスカイプで結ぶ、
はい、
この、収録も12回目になりました。ののさん、アメリカのボストンどうですか？
はい、こちらも結構9月ももうね、中旬のものも本当に佳境という感じで、まあ、下旬に向かう頃なので、はい、結構紅葉は行ってないんですけど、うん、新緑のみたいな頃だった緑がですね、ちょっと一部、うん、黄色がかったりしているところもありますね。
ああ、そうですか。野野さん、
なので人によっては、うん、結構アメリカじゃ相変わらず半袖半ズボンホットパンけど、私はもう毎日長袖着てます。
今日もいつものネズミのパーカーにちょっと頭ポサッとした感じで、
うん、
画面に登場してくれたんですけど、
珍しい T シャツ着てはりましたね。真っ赤のなんかマークがついた。
あ、そうですか、うん、あれやっぱ広島カープの優勝を祝ってるんですよね。
いや、
白の中
全然関係ない。白の中に赤でしたけどね。
広島カープ一切話題になってないですから、こっちで。
あ、そうなんですか。
いや、もちろん日本のニュースを見に行けば広島カープの話出てますけど。
なるほど。
25年ぶりとか知らないですか、皆さん。ボストンの
話
は
広
島カープパードンって言われますよ、多分。
ああ、なるほど、なるほど。野呂さん、
はい、
それとなんかニューヨークの爆発のことがうちのよっちゃんが気にして、野呂さん大丈夫やろか言ってるんですけど、なんともないですか？まあ話してますもんね。
お気遣いいただきまして、昨日ちょうど夜に、うん、携帯の速報みたいなので、はい、ニューヨークでそういう爆発があったということで、慌ててやっぱり CNN をつけるとですね、
はい、
CNN は報道番組なので、ずっと24時間報道をやっている番組なので、つけると、うん、現場から放送 で非常に緊迫した感じでやってました。ほとんど何も理由はわからないというか、まあ、原因も理由もどういう発生かも直後の放送だったんで、よくわからなかったんです。
なるほど。
30人弱ですか？ 29 人か。
うん、29人と言ってますね、日本で新聞はね。
はい。
29人、どうなったの？
なんか重軽傷で、1人重傷や言
う
て。
あ、そうなん
や。いやいや、これ朝日新聞の今日の一面の。
今ちょうどよっちゃんが、
う
ん、新聞を広げて、なんや言うてますけど。
この裏側も全面その記事やわね、一面の。
野呂さん、やっぱアメリカではかなり、まあ、先ほども CNN の話ありましたけど、
うん、
話題になってる感じですか？
そうですね、テレビの、まあ、ただですね、その日本と違って、
はい、
テレビ、前申し上げたかもしれないですけど、テレビがすごいチャンネル数がものすごい分かれてましてですね、
はいはい、
で有料のケーブルテレビなんですね、全部、
うんうん、あ、有料なんですか？
あ、基本的に有料なんですよ、
はい、よっちゃんごめん、ちょっと新聞ちょっとうるさいから、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
それで、はい、その日本だったら、まあね、NHK から順番に民放あって、大体、ね、そんな大きいニュースがあったら多分どこもやってると思うんですけども、
うんうんうんうん、
それはそんなことはなくて、こちらでは、
う
ん
う
ん、
まあ、チャンネルによって話題にするとこもあるし、まあ、あとニュースチャンネルじゃなかったら全く話題にしないみたいな感じですか？
そういうことですね。だから、それこそ前の鉄平さんの話じゃないですけど、そのアルティメットみたいなそのプロレスやってるとか、たとえニューヨーク回ったんで、テロみたいなものが起きても、うん、殴り合ってますから、ずっと。
まあ、安心ですよね、やっぱり見てる人にとっては。そんなんいらんねん、テロなんていらんねんみたいな感じの人はね、逆にテロの情報知りたい人は何しとんねんみたいな感じになるかもしれないですけど。
野呂さん。
そうですね、ただ、その場合は、ちゃんとその報道チャンネルですね。
うん。
を見ればいいと。
だ日本なんて上になんか字幕入れたりしますもんね。あとワイプっていうんですか、変な小さい窓つけて副番組みたいな、あんな線でいいんですよね、ほんまに。鬱陶しいですから。あ、まあ、関係ない話ですよ、ごめんなさい今のは。
それともう一つだけ、もう1分で終わりますけども、
測ってください。
ですね、例 の女性大統領の方のなんか肺炎とかなんか、はい、その辺はどうですか？
これはね、結構話題になってまして、今収束気味なんですけど、先週まで割とその、ヒラリー・クリントンさんと、トランプ その大統領選ですね、
はい、
でヒラリー・クリントンが9.11 の行事の途中でフラフラになって、退席でちょっと休んで、まあ、肺炎で、うん、もう健康問題大丈夫かみたいな話になって、
これこちらも連日やってました。
やっぱり新聞とかでも一面で結構出てましたね。
なるほど、ありがとうございます。
もともと2人ともその、診断書というか健康状態をあんまり明らかにしてなかったんですけども、
うん、
はい、
あの2人とも明らかにすることになって、
うん、
であのトランプの情報もそっちも出てますよね、多分日本でも。
なんかトランプさんがなんかテレビの番組でですね、あのキャスターの方に頭の毛引っ張られてはりましたもんね、ぐーっと。
それまた別の話ですよ、健康状態じゃないですよ、それ。
そうですか、別の話、ごめんなさい、失礼しました。
いや、文子さん、知ってて言うてんねやろ、俺、ニュース見てんから全然知らんけどさ、そんなことがあったんや。
あったあった、
あ、そうですか。
トランプがね、ちょっと今ね、手元にちょっとあれなんですけど、僕が一回見たときだと、要はね、トランプさんも、ありました、今、手元に新聞が。
ありがとう。
9月16日の、
うん、
ウォール・ストリート・ジャーナルがあるんですけど、これは要はね、そのトランプは今までその自分の健康状態を出してなかったんですけど、あのなんか一筆しか出してなかったんですね、
はい、
うん、全然やっていけるみたいなのしか出してなかったんですけど、うん、ついにそのヒラリーのやつにこう端を発してですね、うん、本人はあのトランプも出さざるを得なくなって、
うん、
でね、彼の身長と体重と健康状態が明らかになったんですよ、最近。
そこまでやるかって。
なるほど。
でね、ミスタートランプイズ6フィート3インチってあるんで、これ192センチ。
でかっ。
めっちゃでかないですか。
はい、大きいですね。はいはい。
だからね、ウェイツが236ポンド。
あ、そうですか。
まあ、あのボクシングの試合みたいですけど。
なるほど、なるほど。
でね、キロに直すとね、107キロ。
うわ、まあ、それは身長がね、そんだけ高いからっていうのもあるんかな。
しかも年齢から言うたらすごいね。うん。
はい、その健康診断書を元にテレビ番組に出て、
はい、
インタビューを受けてるんですね、トランプが。
はい。
で、彼が答えたのは、I could lose a little weight って言ってるんで、
お
あ、
できれば減量したい。
トランプ、やっぱりそういう気もあるんですね。
やっぱりね。
わかりました。
15から20ポンド落としたいって言ってますね。
あ、そうですか。はい。
まあ、だから、10キロぐらい落としたいってことですかね、15から20って言ったら。
だけどね、なんか、今まで全然、そうそう、10キロじゃないですけど、1ポンド何分だったかな、これ。だから、そうですね、まあ、10キロ弱ぐらい、10キロ前後ぐらい落としたいっていう言ってますね、
うんうんうん、
でね、本人はなんかジャンクフードが好きで特段何も運動してないのでこうなったっていう釈明をした
なるほど、
まあまあ別になんか差し障りないというか、どっちかというとちょっとトランプおもろいやんみたいな感じなんかね、今の野呂さんの話聞いてると。
でも一応なんか両方とももう高齢なんで、
うん、
はい、
結構それはなんか争点っていうかね、結構話題になってましたね。
あ、そうか、まあ、大統領になってもその後やっていけるのかみたいなことがあるわけです
ね。過去 その歴代の大統領が、うん、そのキャンペーン中だけじゃなくて在任中に健康状態が問題視されたこととか、うん、そういうのまで振り返って、
うんうん、
まあ、大統領っていうか、まあ、国のね、そのアメリカのトップとしてどういう、まあ、健康状態であるべきかみたいな、ほんでこの高齢の2人は大丈夫かみたいな話でしたね。うん、
わかりました。
なんか安倍さんの時もそんなね、一時期ちょっと再生の時ありましたけど、うん、やっぱり大事ですよね、健康状態っていうのは。
野呂さん大事だと思いますね、多分やっぱり。
野呂さんどうですか、健康状態は。
僕は
身長と体重と体重なんで何ポンドとか。
ポンドで言ったら余計わからないですよ、ね。
もう1分済みましたので本題に入りましょう。
5分ぐらい
済んだ。5分済んだからごめんなさい、時間たくさん取りまして。今日はどんな話が、あれですか。
野呂さん、その前に、選手の宿題なんですけど、
まだあるのか、はい、は
い。いや、ここから入るんですけど、ゲロは英語で何て言いますか。
ゲロはね、やっぱり調べても、ボミットとスルーアップ。は
い、スルーアップ、スルーアップ。
かな。まあ、それ、動詞ですけどね。
ボミットは名詞、まあ、プラス動詞、同名詞みたいな。
ボミット、多分、これも動詞で、で何なんですかね、ちょっと調べたんですけどうまく出てこなくて、
うん、なるほど、まあ、動詞の方はなんとなくはやけど名詞がちょっとっていう感じでボミッティングとかそうなんですかね、
はい、なんかその汚物みたいな表現とか沈殿物みたいなのあるんですけど、
はい、
ゲロそのものはすいませんちょっと見つかってないんで、
分かりました、
どっかのタイミングでネイティブに聞こうと思います、それ。
いやいや、またそれなんか怒られんようにしてるんで、あなたは失礼だって言ってね、
うん、そうそう慎重にしゃべれって言われた
りしてね、先週の続きですけど、
そうでしたね、
はい、そうそうそう、
あれも子供大変でした。
本当、ね、冒頭からものすごい話から始まってますからね。
いや、選手のサブタイトルにゲロ入ってますからね。皆さんまた選手の JOBB 見て、はい、聞いてください。お願いします。
はい、あ、聞きました聞きました。
ありがとうございます。ハッカーに狙われておりまして、我々も。 ちょっとこう、
そうなんですよ、
あの、ね、ののさんのおかげだと思うんですけど、なんか JOBBB の、あのアクセス数が結構増えてまして、でそれに伴ってそのハッキングされたっていうことみたいですね。だからののさんのおかげで、あの増え、アクセス増えたけどハッキングもされたということで、ね、やっぱアメリカって恐ろしいですよね。
いや、それハッキングアメリカとかからやと思ってた、もしくはあの中東のどっかの、ね、
いや、なんかね、あの技術の方に聞くと CH チャイナらチャイナちゃうか言うてましたね。そのなんかアクセス解析で大体わかるらしいんですよ、どっから来たかっていうのは。あ、これもあれですよ、あの、ちょっとあんまり公表しないでくださいねとか言って
ること
は。公表しないでください。
はいはい、
はいはい、
野呂さん、それであの行きましょうか、うん、すいません、長いこと引っ張ってしまってごめんなさい。
ですね、あの、はい、もともと昨日の収録の予定だったんですけども。
あ、そちらから言うてくれますか。ありがとうございます。はい。
はい。すいません、僕の都合で急遽一日ずらしていただきまして。
あ、もうそれはいいんです。はい。
はい、あの、僕昨日岸和田団地に行ってたんで、ちょうどよかったです。
はい。
はい、
これ、まあ、いろいろ理由あるんですけども、
うん、
あの、一番大きな理由はですね、
はい、
ちょっとあの、大物が来ると。
ほう。大物。ほう。大物ってなんか、政治家かなんかですか。
あのね、アウン・サン・スー・チ
ー、お
ー、ミャンマーの人か。
おそ、アンマーの人ですよ。あんたごつのんきすぎるやん、それ。ヤンマーの人かで、ね、どころにいねえよ、お前。
アウン・サン・スー・チーさんが
お見えになる。
はい、
あ、
でそれもね、別になんかその1週間前から分かってたら僕もその予定で組んでたんですけども、
はい、
なんかもう2日とか3日前ぐらいにいきなりあの張り紙があってですね、で知り合いの人がなんかその張り紙を見つけて、
はい、
でアウン・サン・スー・チー来るって書いてあるけど、これほんまかなって言って、
おお、
アウン・サン・スー・チーがあのちょっと来て、なんかハーバードがあの賞を与えてですね、
ああなるほど、
でそれで講演をちょっとするっていうふうにこうチラシに書いてあったんですよ。
あ、大学の校内で貼ってたんですね。
これ校内に貼ってあって、
おい、
でそれはなんか本当それこそあの部活の募集みたいなのと同じようなところに貼ってあるんですよね。
面白いですね、そこらの扱いが。
はい、ほんでそれ見た人が、うん、そのあまりにも普通に貼ってあるんで、で来るんやったら前々からね、大々的になんか知らされてもいいようなもんじゃないですか。
うん、その大事件ですよね。
うん、だからちょっとこれほんまかなって疑わしいなって言って、一応なんか動画を受けたんですよ、それで。でも調べると、まあ、その主催する、ハーバードのなんか基金というかね、ファウンデーションのところが調べると、実際にどうもやるらしいと分かって、急遽そのせっかく来るんで、やっぱこれちょっと聞き話を聞きに行こうと。
そりゃそうですよね。
ということで、今日あの、それがちょうどね、昨日の、5時からだったんですよ。
あ、そうやったん
ですか。17日土曜日ですよね、昨日っていうのは。
そうです
、はい、うーん、17時から5時っていうことは、
うん、ね、いや早朝の5時のわけ、
いやいや、まあ、何のために聞いたのか、まあ、何が分からんとこやから、
そう
です、あ、そうですか。それで野呂さん、あのアウン・サン・スー・チーさんはもうその実際見たんですね。
あ、それはですね、
うん、
あの
オチがある。
アウン・サン・スー・チーはそのハーバードに来る前日は、
うん、
ワシントンのホワイトハウスでですね、オバマ大統領と会談してるんですよ。
あ、まあ、まあやるでしょうね、はい、
でその次の日にハーバードに来ると、だからその私たちが見に行ける日はもうその日の朝刊にオバマと握手した写真とか載ってるんですよ。
はいはいはい、
でこれでいよいよほんまに見れると思って行ったんですけど、
うん、え
あのものすごい長蛇の列で、
あら、いや
で会場が400人ぐらい入れるホールなんですけど、結局私入ったらモニター室で、
あら、
あの生数値が見れず、
あ、まあそれでも近くにはおったわけですよね。
そうですね、あのものすごい分厚い壁を隔てて隣の部屋に。
そうやったんですか。まあ
まあまあ、結局そのモニター室も満員になってたんで、ほぼ満席になってたので、大体1000人ぐらいですかね、多分集まったの。
あ、すごいですね。
あのホールとモニター室合わせて、
あ、両方ホールなんですよ。両方ホールにそもそもその階があって、その隣の B というホールであったんですけど、その隣の C というホールでモニター中継してたんですけど、両方とも満席になって
ます。はあ、すごいですね。これしかもそれハーバード関係の人ですからね、皆さん。
あ、そうです。そのハーバードの ID がないと入れないっていう一応縛りだったので、一般開放はしてないから
。ああ、いや、やはりよほどの、その、まあ、いわゆる知的な、なんていうんですか、最知的な方々の興味を引いてるということですよね。
あ、なんか分かんないですけど、とにかくやっぱりそうですね、やっぱりあのいつも、まあ、講演会結構、ね、人がたくさん来るのもありますし、あの入りに行かないと席埋まっちゃうこともあるんですけども、僕はこの、9月末、もしくはそのボストンナイフを入れるとこの3ヶ月ぐらいで、
はい、
一番やっぱり人は集まってましたね、そこは。
ねえ、それわざわざこうなんていうんですか、ちょっとこの放送も延期して野呂さん走っていかはったのに、横のホールでしか見られなかったということですね。
もうあとちょっとやっぱ早く行かなかったらダメでしたね、それは。
あ、そうでした
か。で、結局そのモニター中継で、
うん、
あの本人がお話になるのを聞けたんですけど、
ええ、
やっぱりそのなんかこうボリュームが小さかったり、なんか
あら、
うん、家族連れで来られてる方とか結構おられて、
あ、
ガチャガチャガチャガチャして、結局何言ってるか全然わからない。
あったあった悲劇やなこれ。まあまあ笑って悪いんですけど、よっちゃんもギラギラ笑ってますけども、あ、それは気の毒でした。
はい、でもまあ、あの私の知り合いがやっぱりあの中に入、あの早めに1時間前に行った、うん、入れた、1時間前に行かないと入らなかったみたいですね、もう人数的に。
おお、そうですか。
彼は、まあ、生数値を見たというふうに、まあ、生数値見たってだから何やねんって話なんですけど、
まあまあまあまあ、そう言うたらしまいですけどね。やっぱりこれ見るのと見るのと大きな差がありますよね。
いや、見られんかった野呂さんに言うたらかわいそうよ。
まあまあ、しかし近くにおったやはったわけ。わしらはもっと数値数値言うてるけど、指紋の写真しか見たことない
けど、文雄君もミャンマー行ったやんか。
ミャンマー行ったと言ってあの家の近く行ったらあかん言われとったよ、俺の時は。
ああ、そうか、南京かなんかされ
たんだ。近く行ってもあかん言われたからやな。
そうですね、
はい、
あ、それ行かれた時にあるんですね、ミャンマー行かれた時に。
行ってね、家の周りぐるっとバスで一周したんですけどね。僕はそれ降りたかったんですけども、まあ、ガイドさんとかみんなに止められて、
あ、
それしたら迷惑になるから、まあ、旅全体で迷惑になるからやめとけ言われて降りんかったんです。
新聞に載るから、
新聞に載るから。それなくても乗りそうになっとるのに、いつも。
で、野呂さん、あの生スーチーさん何喋りはったんですか。その内容は分からないですか。そのなんか報道機関かなんか書いてないですか。
あるいは友達、
まあ、新聞載ってるんですけど、
はい、
あのちょっと、何ですかね、あの大学の方の授業の方の勉強が忙しすぎて新聞読んでないです。パッと写真だけ見て。
なるほどなるほど。
で、ただまあ、おっしゃられたのは基本的にはその民主化とかその人権についてのあの考えでたのは聞けましたね、少し。はい、
なるほど。あのお友達が名前見えはったんでしょ。
生、うん、
生
見ました。
春巻きちゃう
んや。いやいや、生春巻き。聞きたから聞いたに黙っとけ。そう、あの、やっぱり、あの、べっぴんさん言うてはりましたか。
何の話しか。
いやいや、まあ、綺麗な人らし
く、一応モニターでは見たんですけど、
ええ、
やっぱり非常にやっぱり凛とした、あのね、こう、たたずないで、で、あの、あの地方の独特の、こう、シルクみたいなですね、服を着られて、
あ、そうです
か。で、背筋もピンと伸びて、
はいはいはい、
で、まあ、ね、やっぱりそのお年はこう目指せるなっていう感じはありましたけども、
これはしゃあないですね、はい、
あの非常にこう佇まいがこう清潔感のあの雰囲気がある感じではありましたね。ちょっと生ではないんで、うん、性格かどうか分かんないですけど、
いやいや、まあそれでもね、あ、まあ近くにあったんやから、
うん、
そうやったんですが、はい、それはしかしこれ大きな事件やったね。
まあ本当ね、
うん、びっくりしました。まあ、うん、特に日本人の我々としてはね、ミャンマーというのは昔から関係のある国やし、
うん、
それはまあやっぱりハーバードでよろしな、まあ、どこも行かんでもいろんな人が来ますからね。
そうですね。
ですね、あのやっぱりその大々的に全然告知していなくて、
ね、
本当に掲示板と、まあ、ネットのちょっとフェイスブックに一つ載せてるぐらいなもんで、うん、そんだけ1000人ぐらい集まるので、
うん、まあ、逆に言うたらハーバードにとってはそんなに大きな告知をするべき人でもなかったのかもしれませんね、スーチーさんというのは。
いや、そうじゃないでしょ、神尾君。
そうじゃないんですよ。うんうん、まあ、その辺分か
ります。というのも、人が集まりすぎるんですよ。
う
逆にその場にね、うんうんうん、でハーバードのやっぱり学生さんの ID がないと入れないってことは、うん、逆にじゃそこにハーバードの人が集まるっていうことを周りの人に公表することになるじゃないですか。そしたら今回のニューヨークみたいなこともあり得るかもしれないってことですよ、
う
んうん、そうですよ、ね、野々さん。
そうやろか。
怖い
そ
れね、
いや絶対そうやで。
なるほど。
あのやっぱ告知してないというの
は、ま
あ、
さりげなく、
もちろんもちろん、だからそれせんでも人来るの分かってたんですよ。
なるほど、
まあ、関係者も含めてね。
なるほど。いや、まあ、その坂井社長さん受け入れましょう、
はい、はいはい。いや俺シム取ってんのに俺のはよしとるやんか。
何のために俺シム取っとんねん。漫才してるんちゃうでよ、ほんま、
はいはいはい。ちなみにノーさん、あのスーチーさんは別に何フィートとかポンドは言わなかったですよね。
それあの開示する必要ないし求められてないから大丈夫ですよ。
わかりました。ありがとうございます、はい。まあ、ただ野々さんはその授業が忙しすぎて、まあ、新聞を読めないということで、やっぱり今あの選手もなんかゲロさえ出ないっていうサブタイトルをつけましたけど勝手にね。あの野々さんどうですか、やっぱり授業は忙しいですか。
授業がですね、もともと4つぐらい取ってたんですけど、
はい、
もう今2つ捨てました。もう
あそうですか。
今もう2つに絞ったっていうことですよね。
まあ、どの
あやっぱもう準備もすごくあるし、その、まあ、授業によっては2日間あったりするので、あんまりたくさん受けていると消化しきれないと。
なるほど。はあ、そこまでのもんですか。
で、うん、はい、で新聞も一応毎日読んでるんですけども、うん、今日なんで昨日のスーチーさんの記事を読んでないかというと、明日あるからなんですよ、一番タフなやつが。
あれは気の毒にすみませんね。
しかも野呂さん今そっち日曜ですよね。明日ってことは週明けの月曜。
はい、週明けの月曜の朝から。
これひどいな。
いや、じゃあ気の毒にこんな時間にね、すみませんね、本当。
やってた一週間ちょっと今から言うて悪いですけど、ちょっと暗いですね。
なんか予告するようなこと言わんでもいいでし
ょう。何があるんですか、明日。
これはですね、一応月曜日に私その MIT で、
はい、
マサチューセッツ工科大学ですね。
わかります。はい、
でそこで日本とですね、
はい、
東アジアの安全保障
の授業
を取ってるんですよ。
あ、これほどいわゆるハーバードではない方の大学のことですね。
そうですね、ハーバードの近くにある、有名な大学なんですけども、
超有名な大学ですね、はい。
でその授業が私がもうそのもともと受けたいと思っていて、
はい、
夏来てその夏休みの頃からですね、
はい、
その担当のというか、まあ、その指導の教授にと面談してですね、
はい、
相談させていただいたりして、
はい、
受けると。でハーバードとその MIT の授業の開始の時期がちょっとずれててですね、
うん、
ハーバードが2週間終わってから始まったんですね、その MIT が。
なるほど、
うん、
はい、なので先週までなかったんですよ。
なるほど、あ、そうですか。それがほっと今週の一つの、まあ、月曜日のドカーンと来るしんどさのあれになってるわけですね。
そうですね。でこれもともとタフな授業っていうのは聞いてたんですけども、
うん、
実際に行くとですね、これまでその前回お話したのはその競りみたいなね、競り市場みたいな形で、先生が真ん中にまあいてですね、
はい、
で U 字型で何十回になって生徒がこう囲んで、でまあ当てられたり自分で挙手したりというような授業のスタイルを話しさせていただいたと思うんですけども、
なんか司会者がいるという授業でしたね。
あ、司会者いるのはセミナーなんで。
あ、セミナーか、ごめんなさい。
あれですよ、その、まあ、どんな感じかっていうと、U 字の磁石あるんですよ、うん。
あるあるある。
U 字の磁石が、うん、席になってるんですよね。うん、その U 字の磁石の N と、あれ何でした
?R。S
がある、ちょ、N と S のちょうど先っぽに先生が、まあ、ホワイトボードか黒板かの前でなんかいろいろ話されるんですよね。
そうです、そうです。非常にわかりやすい、例えていただいて、それが U 字型のやつとか。分かりにくいね。
はい。
まあ、5層ぐらいになっていて、
うんうん、磁石がね、うん、5層になって、
みたいなそのネームプレートを出して授業に臨んで、
うん、
場合によっては先生がコールドコールって言っていきなり指名すると、
でなんか先週それで野々さんがやっと発言できたんですよね。
そうやった、うん、
そういう話でした、はい、はい、
挙手でね、はい、
はい、でそのただこの MIT のこの授業はですね、
うん、
そもそも入ったらですね、部屋に教室に入ると、
は
あ、本当、ね、 80ぐらい。
ほう、ほう、80。
いや、80。
いや、80。
あ、そんな小さいんですか。畳や、畳や。
畳ですわ。
アメリカで畳ですか。8畳。
いや、まあちょっと分かりやすいように言うとですね。
分かって、分かって、分かってますよ。はい、8畳ぐらいの部屋。
8畳とか書けないですよ、そこには。
はいはい。
分かります。
もうせっかく話を切るのは備えして聞
きたいのに。すいません、
8畳の部屋がどうなるんですか。もうイライラしてきた、これ。もう、はい。
いや、大丈夫です、大丈夫です。で、はい、結局授業11時からなんですけども、午前11時からなんですが、うんうんうん、もう10人前後なんですよ。
ほう。少ない。
少ないな。
長方形の机を、まあ、ロの字というか、長いロの字というかですね、はい、長方形に並べてですね、
はい、
はい。
みんな向き合う形で座るんですよ。
あらあら。なんか大学でいうと、なんかセミナーっていうのが あったんですが、そのもうメンバー固定のやつがね、なんかそんな感じですね。
ゼミみたいな感じですね。
あ、そうそう、そう、ゼミですね。ごめんなさい。ゼミです。
はい、大学生で言ったら3年生とか4年生にゼミに入ってですね、担当の指導教官がいて、多分10人から20人ぐらいで一つのグループを作ってですね、
そうそうそうそう。
されると思うんですけど、まさにそんな感じで、
はい、はい。
全然違うんですよ、そのスタイルが。
あら、うん。
俺はちょっとまずいなと。
はい。
なんせ先週までほとんど聞き取れてないですから。
ああねえ。
と思って、で、普通の授業で自己紹介しないんですけど、
はい、
やっぱり10人ぐらいなんで、自己紹介してくれって話になりまして。
これはきついっすね、ののさん。
自己紹介は、あんまりののさん好きやないですもんね。
笑いもあんま取れんかったしね。
いやいや、こんな過去のこと言うてないやけども。
それで一応そのメンバーの構成を言いますとですね、
はいはい、
他はまあ、基本的にはその大学院生か、まあ、研究員かのどちらかなんですけども、
はいはいはい、
アメリカ人がまあ 2,3 人、
はい、
でから中国と韓国の人たちがそれぞれまあ 2,3 人という、
はいはいはい、
日本人は私ともう1人、
はあ、はいはい、
2人ですか、
少数だよね、はい、
あと先生っていう、
うん、
この東アジアの安全保障っていう話なので、
うん、
まあそれに必要な人たちが揃ってますよね。それ、
あ、なるほどなるほど、はいはい、わ、うんうん、かります、はい、
日中韓と、
うん、
アメね、
なるほど、もうこの辺はっきりした構図が出てきましたね。
でしかもそのアメリカの人たちの中にはですね、うん、軍人もいてですね、実際に沖縄とかに駐留してたと。
なるほど。
という本当ガチの専門家みたいな人が来てる。
そうですね。はい。はい。
で自己紹介を、うん、こう順番にしていって、私一番最後の方だったんですけど、うん、
はい、
まあ、普通に自己紹介して、
うん、
で授業がまあ始まりますと。
はい。
で。これものすごい近い距離で喋ってるんですよ、先生が。
うん。
うん。8畳ですからね、サイズがね。
はい。
うん。
で、前までだと、その、なんていうか、ね、こう、いくらコールドコールがあるとはいえですね。
うん。はい。
まあ、こう別にね、何しててもいいって言ったらおかしいですけども、
うん。
この集中力が切れても、聞き取れてなくても、まあ別にね、そんなに向こうは気にしてないっていうところもあると思うんですけども、
はい。
せいぜいその10人、たかだか10人ぐらいしかいないので、
そうですね、
全員何してるか分かってる状態で聞いてるんですよね。
もう真っ裸みたいなもんですね。
ですよ。
いや。
それで先生が、もうコールドコールどころか、もうその、バンバン当てまくってですね。
うわ。
で、喋り出すんですけど、その、ネイビーじゃないわ、その、アーミーの人たちとかですね、それから韓国の人たちとか、
はい、
ペラペラなんですよみんな。
えらいこっちゃな。これは本当に敵中なんか三千里やないですけども、えらいとこ行きましたね。
でも自己紹介したから出られないじゃないですか、外に今から。
あ、もうおしっこも行けない。
いやいや、退席できないから、はい、もう帰れないってことやろ。
退席できないですよね、これはね。
あ、そうか、ののさん、それおしっこしに行くんやな。緊張した
ら、うん、そうですよ、こういう癖を持ってあるんですよ。
この前もトイレ何回も行きました。
それでもこれどうしようもなくて、
うわ、
で、メモリーもメモれないんですよ、早いんで。
ああ、そうか、これ本当に。
ただね、
うん、はい、
ただこの一応日本の安全保障が一応メインの話なんで、
これはそのテーマは日本やったんですね。
そうなんですよ。
はは
だから江戸幕府とかっていう言葉が出たりするんですよね。
そんな古いとこから。はい、
はい、その明治維新とか。
なるほどなるほど、はい、それがちょっとわかりますね。
そう、その聞こえ、そのあの聞き取れるんですよ。富国強兵とかですね。
いやいや、すごいな。はいはい、
そういうのは聞き取れるんで、あのこうすごいね、こう生殺しの状態ですね。聞き取れるんだけど聞き取れないみたいな。
間がわからない。
そう、
単語は時々わかるわけや。
それ一番困りますよ、それ。わからんねやったらわからん、わからんやったらわかるが一番いいんですけど。
そうなんですよ。
いや、生殺しとおっしゃったのそれですよね。
うわ、それで、はい、順番に当ててるけど僕全然喋ってないじゃないですか。
ですね、まだ喋ってません。はい、
先生が多分悪いなと思ったのか、もしくはもうそろそろ日本人喋れやと思ったのか知んないんですけど、
はい、
写真でこう、まあ、一応パワーポイントみたいなのもたまに使ってましてですね、で画面にその吉田茂、
来た、はい、
吉田茂元首相の写真を写し出して、でその第二次世界大戦太平洋戦争の後の、彼がキーマンであると。
なるほど、キーマン。はい、
でちょっと日本人2人いるからちょっと吉田茂の説明してくれるって言われたんですよ。
これは僕吉田茂さん の, あの家の前を通ったことあるんですよ。大磯湯とか歩いてるときにな
んか JOBBB でもたまに話題になってますよね。
あの人やっぱ顔もええしね、今に麻生さんとの関係もあるしね。はいはい、まあそれで、
そう、喫茶店とかで友達に言われたら、
そうね、
バカ野郎って言って終わるんですけど、本当に固まってしまって、それで、
いや、わかるわ。
えっと思って、
いやこれ、聞いてる中でもちょっと胃が痛くなってきましたよね、
トイレ的。
いや、もう、まあ、ここは聞けるから、誰も見てへんからいいんやけども、まあまあ、ちょっと我慢するわ。はい、
はい、それで結局2人とも日本人固まったんですよ。
分かる分かる。いやいや、もう一人の方も気の毒でした。はい、
一応でももう一人の人は、そういう外交関係に造形のある方で、もともと、
はいはい、
でその人が一応引き取って、
はい、お、よかった、助けてもらいました。
吉田茂っていうのはマッカーサーと交渉をして、
なるほど、
その日本の講和条約、サンフランシスコ講和条約の、みたいな話を少ししたんですよ。
ああ、やってくれはった。はい。
で、まあ、それで一応先生は納得一応してくれて、
はいはい。
で、たんですけど、先生はちょっとやっぱりね、その程度かみたいな顔してるんですよ。
ああ、もうちょっと自分の国の人なら言えよという感じですよね。
そう。
わかりますよね。わざわざ当てたったのに。
はい、先生アメリカ人なんですけども、もちろん。で、先生が、吉田茂の、追加説明をするんですね。
ああ、これそうやったんですか。はいはい。
で何かというと、吉田茂ってのは吉田ドクトリンというのがあって、
なるほど、
はい、アメリカに軍事力を頼って経済中心でいきますっていう外交戦略なんですよね、
は
い、
なるほど、
らしいんですよ。僕それ、まあ、言われたらまあそうかなって思ったんですけど、それで、まあ、そんな話がずっといって、
はい、
でしばらく、まあ、また外国人同士の話って、外国人同士って僕も向こうからして外国人なんですけど、
そうですね、
まあ、アメリカ人とか韓国中国の人がペラペラペラペラなんか間で話をしてですね、なんかしてまた僕らがちょっと喋ってない時間がしばらく過ぎたんですね。
あ、また来ましたか。あら、また来た。
で今度その先生が、
はい、
ちょっと小沢一郎の説明日本にちょっとしてくれる？
これ余計難しい。
現役の人やし、これ。あらら、あ、そうですか。いや、そういうことがしかし、MIT で話題になってるんですね。
話題になってるんですよ、これが。
偉いとこですね。その、しかも世界のその、まあ、いろんな人が集まって、中国とか韓国とかアメリカとか。はぁ、あ、小沢茂、あ、そう、お、茂ちゃうわ。間違えてる。はいはい。
どうでした、一郎は。
で小沢一郎は、僕はそのもちろんその野党再編繰り返してね、で岩手から出て、ね、その今は山本太郎みたいな仲間たちみたいな話はしてるんですけど、ただね、その先生の聞き方がそうじゃなくて、小沢一郎の外交戦略を言ってくれって言われたん
ですよ。そうですよ、だって安全保障ですもんね、授業のタイトルが。 そんな岩手とかいらないですよね。
いやいや、それもいるはいるけども
。山本太郎もいらないですよね。
いやいや、いや、
ね、今でこそ今そうやって喋ってるんですけど、
はい、
いきなり大沢一郎の外交戦略説明してくれって言われて、目の前、まあ大体2メートルぐらいしか離れてないけど言われて、
なんと。
これまた、本当に、吉田茂
色に固まってる。いや、野呂さん間違えてるよ。
俺だけと違って。いや、
そうそうそう。
いや、これはきついですね。しかも、その、ベラベラ英語で言わないかんね。
そうですね。
ちょっとお茶飲もうか。いやいや、ほんまに聞いててね、もう自分のことみたいになってきた、俺も。
野呂さん、で、小沢一郎さんは、いけましたか？フリーズした
の？小沢一郎こそ僕、本当に固まってしまって。ほんで、もう一人のさっき答えた人も、次は、野茂さんの番やろみたいな感じで、こっち来てたんですよ。
まあ、そのせいはな、もう一遍助けてくれたから、今度お前やってくれやっていうこと
で、ね。その人は、まあ、一回答えてるんで、
そうですよ。
次は野茂さんでしょみたいな顔で見てたんですよ。
わ、ま、かるわかる。
それは答えられなくて、それは。
わかるか。笑い事やないで、これは。大こっちゃな。いやー、まあ、野茂さん。
で、
うん。
再起動した、再起動しましたか、再起動。
うん。
沈黙が大体すごい長く感じられましたけど、まあ大体多分3秒か5秒ぐらい沈黙があって、
はいはい、
で結局もう一人の人が、もうやむを得ずに、
はい、
小沢一郎は、みたいな話し始めてんですけど、もうほとんど言葉ならなくて、その人も。
うん。
で、多分ね、10点満点って多分2点ぐらいの回答なんですけど、それでもね、その人はなんとか、いなしながら答えたんですよ、もう、やむにやまれずに。それで、まあ、授業終わりました。
まあ、本当になんか終わった後も、教室出るも出にくいし、ねえ、教授との挨拶とか、他の、まあ、韓国人とか中国人とかアメリカ人との、まあ、挨拶とか、苦しかったでしょうね。
これはもう本当に、先取りでしたね、ゲロも出ないっていうのは本当に。
いや、
で、それが、それが明日あるんですか？
明日あるんですよ、これが。
このすぐ、もう言うたらね、今そちら夕方の、今6時頃ですから。
もう間もなく7時ですよ。
飯食って寝たらすぐですよね、もう。
もう飯食って寝たらもう、その、また今度なんか聞かれますわ、多分、小沢一郎に変わるものを多分。
ちょっと予想しますか、誰聞かれるか。
わかる、そんなもんわかるね。いや。これしかし、もうちょっと本当に、サブイボが出るな、これね。まあ、こんなこと言うて、言うたらいかんのかもわからんけど。
文雄君いつもな、なんか野呂さんにプレッシャー与えてるから。
そうか、俺、なるべく緩めてあげようと思って、
全然
緩んでない。
もう。
あんな、ちょっとしばらく黙っとこう、俺。おー、はい。やってくれ、てっぺ。
え、で、野呂さん、その、まあ、明日ある、その、安全保障の授業なんですけど、その、予習とかできるんですか？
一応ですね、その授業に、
はい、
その必要なリーディングアサイメントって、そのリーディングの宿題ですね。
はい。
これから出てるんですよ、毎回。
うわ、
やっぱり相当難解な本ですよね、多分ね、リーディングは。
俺はもうめちゃくちゃ難しくて、もうね、単語調べてたら時間間に合わないと思って、バーって読むじゃないですか。
はい。
何書いてるか分かんないんで、あ、やっぱ単語調べなあかんわと思って単語調べるんですよね。
はい。
単語調べて文章を読んでも何書いてるか分かんないんですよ。
というか何しても分からないことや。
いや、そういうのがたまにある。それで、はい、例えばですね、今さっき調べた単語なんですけど、
はい。
オリガーチかな、まあ、ちょっと読み方分かんないんですけど、
はい。
この単語調べると、
はい。
加藤政治の独裁者っていう意味なんですね、これ。
これさっぱりわからない、
ね。加藤政治って何ですか？
加藤政治ってね、限られた人間がやってる政治ですね。
はあ、それ加藤言うんですか？
はい。
はあ。
それの独裁者っていう単語が普通に出てきてるんですよ。
はあ、もう日本語で言われてもわからへんよ、おっしゃるか。
そうですよ、それ。そういうことなんですよね。僕も加藤政治って何やっけと思って、もう一回調べて、
やっぱりね、
ああ、みたいな。
か
で、それが大体そのリーディングが、本2冊と、本論文3本と、本の4章分とかそんなんが出てるんですよ、一気に。
うわ、 あと聞いてなかったけど、本2、3冊と論文が3、4。
まあまあ、いっぱいやろ。
もう一つあって言うてはったな。
なんかさ、ね、言
うては
る、はい。うわぁ、もうこれ、あかん。もう俺はボールペン掘った、今。
ほんまに掘りましたよ。野呂さん、大丈夫本当に。
いや、それで、もう本当にこれはあかんなと思って、多分これ、前回もだから結局、はっきり読み切れずに行ったから死んだっていうところもあるので、
はい。
今週は絶対このリーディングのために時間をもう1週間割こうと思って1週間割いたんですけど、
はい、
まだ終わってないです。
ああ、いや、それは終わらんでしょうね、これね。
しかしもうあとこのもう4分ぐらいしかないで、7時までやったら。野呂さん今日制限時間7時だから。
そうそう、1時間60分1本勝負なんですよ今日は。
今日はね、
そう、
はい、
プロレスみたいな前やけど、はい、ああ、どうしましょう野呂さん。
うん、ちょっと解決策、
ね、解決策を僕いろんな人に相談してですね、はい、どうしたらいいんかと。
はいはい。
一つは逃げるですよね、これ。
え？ランナーウェイですね。
ああ、そうかそうか、
はい。もう受けないっていうのはあるんですけど。
はい、逃げる。
ただ、これはものすごいいい授業なんですよね、やっぱりこの本を読んだりしてるとですね。
ああ、もう。
だからこう、なんとかして受けたいと。で、その中で、いろいろ人に聞くと、やっぱり、その、前提知識がないと苦しいと、
うんうんうん、なるほど、
まあ、それはそうなんですよね。
基本知識です、知識ですね。
そうだ、吉田茂をね、まあ、全部説明できなくてもですね、
はい、
せめてまあ基本的なことぐらいちょっとは言えればですね、
はい、
もうちょっと良かったんで。
あ、
うん、で僕が何をやってるかというとですね、この1週間最初に何をやったかというと、日本の歴史をですね、もう一回勉強し直してるんですよ、日本語で。
はいはい、日本史ですね。
お、
はい、で、それももうすごい、明治より前ぐらいから一気に、長期間の話なので、
はい、
まず最初に漫画。
漫画から始まった、はい。
漫画を Kindle で買ってですね、日本の歴史を。
はい、はい、はい。
で、それを読んで、
はい、
で、その上で日本の、日本語で書かれた日本史の教科書を横に置きながら、
うん、
この指定されたこの課題図書を読みながら、かつ日本の外交を書いた日本語 のテキストですね、
はい、
新書とか専門書みたいなのをその3冊ぐらいをこう並べながら読んでるんですよ、今。
何か受験生みたいなちょっと感じやね。
ハーバード受験みたいな感じですね。
いや、これは大変やな。やっぱりこれ普通のもんがいけるとかやないな、これ見てるとね。
で、しかも大学院生、普通、はあ、このまま私学院で言いますけども、大学院生これをこういうのを4つぐらい取ってるんで。
うわ、
それいつ寝るんですか。寝るというか休憩とかほんまできないですよね、それ。
もうだからまあその、ね、ネイティブの人からするとその英語をね、その呼ぶのも早いからいいんですけど、
いや、
じゃあ今の野呂さんの一日ってもうほんま学校行って本読んで、はい、学校行って本読んで繰り返しですか。
もうそれひたすら繰り返しますんで、学校行く時間がもったいないんで、最近は近くの図書館に行って読んでます。
まあ、図書館がたくさんあるとおっしゃってたけど、この辺がやっぱり、ね、
意味が、ね、
うん、出てくる、
ね、あるんです。
やっぱ大学としてはこういうことですよね。
まあ一応家には帰ってはるんですか。一応家には帰ってはるんですか。
一応家に帰ってますし、はい、そうですね、その家に本もありますから。
うん、あ、なんかね、一番最初の時にここ書斎にするんや言うてね、元子供さんの部屋みたいなのを借りてはる部屋が出てきたけど、あ、これやっぱやってはるわけ、ずっと。
今その部屋ですよね。その部屋で僕らとこれ
今その部屋ですね、はい、
通信してるんで、
もうそこに本の横積んで、
うん、
日の丸の鉢巻きでもこう閉めてですね。
日の丸はせえ
へん。そうですか、まあ
特攻隊になる、
特攻隊になるからね、それやったらね。
帰ってこんとダメです
か。そうですか。いや、ありがとうございます、貴重な時間取ってもらって。これまあ、
いえ、とんでもなくて、あんまりなんかその今週だから動きがなくてですね、もうひたすら勉強してました、はい、ずっと。
わかりました。
あ、ありがとうございます。まあ、まあ、もうちょっと文
雄君いけるか。
いけますね。
あ、そう、はい、はいはい。
で、野呂さんで、ね、まあ、もう7時になってしまった、7時っていうか、まあ、日本時間の今朝の7時になってしまったんですけど、今日はこの後何があるんですか。
この後ですね、日本から、はい、日本にちょっと響きで戻られるっていう方がおられまして、
ほうほう、
うん、
まあ、ご家族の方っていうか、お おじいちゃんかおばあちゃんかがこう亡くなったということで、
はいはい、
急遽先週キビキで帰られた方もおられるんですよ、知り合いの人で、でその人が、まあ、あのボストン の, この空港にですね、
はい、
今ちょうど着いたぐらいなんですよね。
ああすいません、はい、
はい、で僕はその彼が帰る帰路の途中で落ち合うことを約束してるんですよ。
あ、そうですか。
でこれ なぜかというと、
はい、
日本からその外交関係の翻訳本ですね、
はい、
をあの頼んで持ってきてもらってるんですよ。
あ、もうそこまで手回してはるんですね。準備っていうか。
はい、だからその今週行ってる間、彼が日本にいる間に、その彼にそのメッセージを送って、
うん、
この本をあのちょっと持って帰ってきてほしいと。
まあ、それを
やっぱりその日本語でやっぱり理解してないと、英語でも喋れないので。
はい。うん。あ、もうそれをほとんどその人にこれから取りに行かれるわけですね、うん、急いで。
そうですね、はい。
いやいや、
これ気づいたんですけどね、
はい、
あの前まで結構その英語、日本人がなんで英語できないかみたいな話もあったじゃないですか。
やってました、はい、
はい、でその、まあ、英語教育なんとかした方がいいという話もありますし、今日本でもその英語の小学校から英語を知るのはどうかみたいなの議論もね結構盛んになってるんですよね。
ね、受験の制度を変えるとかね、いろいろ言ってますけど、はい、はい、
でそのよく英語学習の時に日本語にいちいち置き換えていると、
うん、
追いつかないので、英語のまま理解しなさいってよく言われる指導法なんですよ。だから本当はさっきの加藤誠二も英語のまま理解できたらいいんですけど、
はいはい、
もうやっぱりこの専門的な話になってくると、
うん、
あのやっぱり日本語であの結局僕物事考えますね、何についても、
うん、ですね、そうでしょう普通は、はい、
はい、でやっぱりその複雑なことっていうか自分でしっかり考えないといけないことっていうのはもともとの母国語で誰もが多分考えるので、
うん、そうですね、
やっぱ日本語教育がすごい大事です。
なるほど、ちょっとそういうことも出てきたわけですね。
そう、あ、そういう、まあ、なんか最近投書されてるのがあの新聞の、 あの投書欄に載ってたんですけども、僕もそれに賛成しますね、すごく。
なるほどなるほど、まあ、やっぱりこうやって長いことをまあやってくるといろんなものが見えてくるっていうわけですよね。
そういうことですね、はい、まあ、僕なりの考えなんですけど、だからその英語上達をどうにかしないといけないのがありますし、その英語の理解には英語を英語のまま理解するっていうことはその上達には必要なんですけども、最終的にじゃあ、はい、その専門分野というかその勉強したいことを考えるときにどの言語を使って考えるかというと、やっぱり一番親しみのあるとか深みのある自分の中で言葉で書く、うん、
なるほど、まあまあ理想はだから両方ができることですよね。
そうですね、はい、
まあ、日本語ちゃんとできた上でのそういう外国語ってことだろうな、うん、多分な、そういうこと
ね、うんうん、いやいや、ありがとうございました。もう
会話して なんで終わろうとしてるの。いや大丈夫大丈夫、ノロさんはノロさん今からな、あのスマホでな、ウーバーを検索していかはんねんね。そうですね、ノロさん、
そうですね、
そうですよね、ウーバーだから大丈夫大丈夫
大丈夫です。
ふみおくんから切らんでいいから
ね。いやいや、俺はまあちょっとね、まあ、早く行ってもらわなあかんな思って。
腹減ったんちゃうか、もしかして。
腹は減ってない、大丈夫。
あ、そうですか。
大丈夫、大丈夫、
はい。で、今からお友達を迎えに行くと。
はい。
いうことですね。
で、まあ、彼にその日本語の本を持ってきてもらって、
はい、
まあ、日本語である程度理解した上でもう一回さらに英語でももう一回勉強し直すと。いうことと、
はい、
対抗策としては、はい、やっぱりあの、電子までも話題できました、マーク先生。
お、出てきました、マーク先生。セロップでお世話になった。
そうです。
はい。あの、私がボストンに来てから1ヶ月半お世話になった英語の先生ですね。
うん、はい。
で、そのマーク先生にメールしましてですね。
うん。うん、
会いました。
よかった。おー。ね、なんかユダヤ系のアメリカ人に言ってましたね。はい。
そうですね、はい。はい、でマーク先生はほんまにやばいと、
うん、
あのボストン大学でやってた時は結構聞き取れてる気がしてたんだけど全然聞き取れませんって言って、
はい、
で先週吉田茂の説明せいって言われて何も言いませんでしたっていう話を伝えたんですね、
うんうんうんうん、
でそのどうしたらいいかと、
はい、ほう、
解決策を
助けてくれと。
そうでマーク先生よくその コンフォートゾーンっていうね、とアンコンフォートゾーンっていう話をしていまして、
はい、
でその何かっていうと、その語学とかそういうなんか自分の能力を伸ばしたいときは、
はい、
安全地帯にいたらダメだと。
あ
えてその苦しみを伴うものだと、何事もね、そのスポーツにしても語学にしてもと。
なるほど、はい、
はい、
まあ、そのボストン大学の語学学校セロップに行ってるときも、
はい、
私だけと他の15人に対して6人に対して、
はい、
そのアンコンフォートゾーンに来なさいと、
うん、
痛みが伴うんだと語学学習はみたいな話ずっとしてたんですよ、
はい、
あ、なるほど、
うん、
で今回も相談したら、
はい、
野田さんそのコンフォートゾーンからね、
はい、
今アンコンフォートゾーンに入ってるんだと。
おお、なるほど。
だから頑張れっていうわけですよ、ね、最初にね。
おお、
だけどマグセンちょっと待ってくれと。いいですかと、うん、アンコンフォートすぎると、
うん、あまりひどいとこれは
と、もう本当にその適度なその、ね、スポーツでもやっぱ適度な負荷がやっぱりね、はい、次の、うん、あの筋力を作るじゃないですか。
確かに確かに、うん、はい、
もうなんか本当筋肉こう鍛えたのかどうか分かんないぐらいボコボコになってると、うん、これアンコンフォートが過ぎるけどどないしたらいいみたいな話、うん、結構深い話まであの相談してですね、
はい、
ええ、
どうでした？
だけど基本的にはやっぱりマーク先生はもうやっぱりそれはもう一番絶好の機会だと。
おお、なんと、はいはい。
で僕が剣道してるの知ってるので、
うん、はい、
彼はその剣道でも構えるだろうと、
うん、
いきなり無防備でいかないだろうと。
ああ、なるほど、はいはい、
だからちゃんとしっかり構えて、
構えてね、
はい、であのちょっと弓道とかアーチェリーに例えてたんですけども、
はい、
まあ、その弓矢を何本か持っていけとちゃんと。
はあ、なんと英語でいいもんね、はい、
だからその質問とかですね、
うん、はい、
自分の言いたいこととか、
ええ、
それをその難しい中でも何とか用意していきなさいと、10本ぐらい持っていけって言
って、10本持っていけ、はい、うん、
はい、でその弓矢を何本か売ってたら多分そのアンコンフォートが生きてくると、その場にいることがですね。
なるほど。
ああ、面白い考え方やね。
武器を持って戦えということやね。
そうですね、しっかり身構えろと。
なるほど、
まあ、全部は無理やとしても2、3本ぐらいは当たるやろうみたいな、
はい、
伝えるやろうと。
はあ、やっぱ先輩っていうかこういうことに聞いてみることは大事やね。うん、ちょっと明るくなってきた俺も。
よかったです、
うん、よかった。
空も明るくなってきた。
マーク先生にね、
はい、
分かった、頑張ると、
はい、
よかった、
うん、だけどもそのもう数日しかなくて、
うん、はい、
その弓矢が10本揃わないかもしれないと。
うん、
でもしかしたら弓矢0本で行ってしまうかもしれないから、
うん、
緊急ボタンみたいな、
うん、脱出ボタン、
うん、最後のなんかあの
脱出ましたなんか、
うん、一つね、
はい、
一本でいいか、何かそのキラーフレーズというかですね、
うん、
もう回避できる、その、
なるほど、
うん、
殺し文句、
それを聞、うん、そう、あの要は、うん、なんかそれを逆に聞いてそのこう時間を稼ぐじゃないですけども、うんうん、まあ、なんとか議論に参加して、うん、自分から意見を言えなくても、はい、何かこう関心を持ってるんだよということで、うんうんうん、
はい、
あの場を持たせるようなフレーズないかっていうのを一応ちょっと聞いたら、
うん、はい、
やっぱりそのさすがマーク先生持ってましてですね、
え、
で Could you please explain that moreインデプスとか、うん、Could you please elaborate on that? と、
あ、
要は その、うん、それを詳しくちょっと教えてもらえますかみたいな。
あ、なるほど、なるほど、先生に対して質問者に対して教えてくれと、もっと詳しく。
いいな、
そうです、
うん、あ、なるほど、
俺を持っておけとこの弓矢を、
あ、もう必殺技ですね、もう最後の最後の
最後の最後でも本当に打たれまくって弓矢が体に刺さりまくってもう打つもんがないっていう時に、うん、一応緊急の赤色のですね、その弓矢を1本だけもらって。
なんと。
ただ野田さん、その弓はあんま使えないですね。
そうなんですよ、これが問題なんですよ、やっぱりね。
一回ぐらいでしょ、多分使える
の。やっぱりボクシングのクリンチみたいな感じにしたいんけどね、今。
いや、そうですね、クリンチ、まさにそうですね。
いや、クリンチはな、うん、まあ、やりすぎるとレフェリーに怒られるけど、ね、ある程度はあれ許される。うん、
それやで。
ただ野田さんのこのキラーフレーズ、赤い弓矢は、うん、クリンチじゃないわ。
もう、いやいや、
あの、金的。金的、
あ、まあ、いやいや、クリンチにしといた
わ。いや、ヘッドバッティングぐらいは多分、うん、1回しか使えない。
勝手に俺らが議論して
野呂さんごめんなさい、勝手に進めてます。
いやいや全然大丈夫です。それで、はい、やっぱりこれいきなりその場で使えないんで、
はい、
まあ月曜もしかしたらこれ使うかもしれないじゃないですか、
うん、はい、
だけどその使えないとダメなんで、全然関係ないそのカフェで、
はい、
あの喫茶店じゃないですね、そのなんかあのコーヒー屋、
ええ、カフェ
で、あの店員にいきなり言いました。それ
はどういうことですか。
だからこの商品、このコーヒーどっちがいいみたいなことを言われたんで、
はい、
あのクジュプリアラバザーみたいな、
ああ
ちょっと説明してくれるみたいなこと言ったら通じてたんで、
で説明してくれましたか、その店員さんは。
一応説明してくれたんですけど、余計分かんなくなりましたね、はい、それ
で、またクジエクスプレインって言わなきゃダメじゃないですか。もうその延々繰り返しです。
うん、まあ、それでも時間は稼げるわな。
そうなんですよ。
厳しいな。
クジエクスプレインアバウトザとかアバウトコーヒーとか、そうなんですよね。
そう、
もう質問するっちゅうのは良かったね。しかしこれは詳しく教えてくれ
た。ただね、日本語でよく言うじゃないですか、質問に対して質問に答えになった、質問で答えになった
っていう言葉が、うん、もうそ
ういうあるんで、だからほんまにあんまり使えないですねこれ。一回、
そうなん、
一授業に一回。
今ちょっと申しそびれたんですけども、はい、そのマーツ先生言ってたのは、その本を読んだりする時も、
はい、
常にその質問を考えると。
はあ、
はあ、なるほど。
常に質問ね。
はい、スタディクエスチョンとかって、アカデミッククエスチョンとかっていうふうにおっしゃってたんですけども、
はい、
その例えばその論文にしても、うん、その専門書にしても、何かしら この問いに答えようとしてこれ書いてるんで、
はい、
それを一体何を解き明かそうとして書いてるのかとか、
逆の発想やね。
そういうのを手に意識して読みなさいと。
なるほど、なるほど、これ非常に勉強になるな、聞いてる僕も。はい、
そうやな。
なるほど、それ
で一応、まあ、また来週ということで、
はい、
はい、ありがとうございます。いや今日は本当ね、なんか別に大学関係なしにこう行かせそうな知識がいっぱいありましたね。
いやいや、僕なんか MIT の廊下に立ったような気がしました。
そうですよ、
部屋は入りませんけども。
入らんのか。
入らん。
自己紹介しいや。
自己紹介せん、もう外から聞いて逃げるぐらいです。
野呂さん、ありがとうございました。本日も面白い話、ラジオの
全然動きじゃなかったんですけど、はい、そんな感じで、
はい、ちょっと明日の授業に対する一つの光というか、
うん、
希望がなんとなくまあ見えたような気もしますが、どういかがでしょうか。
そうですね、まあ、先週ほど惨敗はしないようになんとかしたいなと思ってるんですけど、
はい、お願いします。
まだやっぱりちょっと自信が持てないですね、やっぱりまだ。
ね、しかし、まあ、徐々にそう言いながらも、やっぱり向こうの空気をね、野呂さん慣れてきてはるような感じはします、は
い、ですね。
ありがとうございます。
まあ、他にもいろいろ野呂さんネタ持ってはるんですけど、
今日は
この後ボストン空港に友達を迎えに行かなきゃということで、
本を取りに行かなあかんから、
そういうことですね。いわゆる弓矢の元になりそうな、ね、翻訳本があるそうなんで、野呂さんこの辺りで終わりましょうか。
はい、ありがとうございます。
じゃあまた来週ももし元気があれば、ボストン通信の13お願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、本日はボストンから野呂さんでした。
野呂さん、頑張れー、頑張れ
ー。この後は1週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しくてためになるお便りをご紹介いたします。紹介するのは私、バンバテッペと、
はい、バンバフミヨです。
今週もたくさんのお便りありがとうございます。
ああ、美味しかったね。はい、ありがとうございます。
おはぎは、オープニングでちょっとお話ししました、はい、よっちゃんが持ってきてくれました。あれプロやな。
もうそうですね、ちょっと今まで我慢してね、はい、今いただいたことですけども、
ちょっと塩味が効いてて
色は取れました、
はい、できな粉がかぶってて、
うん、このあんこはまたことのほうが美味しかったですね。
だとあんこと、はい、もち米のこの隙間がね、均等やったな。どっかに寄ったりするやん。
いや、まあそれないね。
アンパンとかでもそうやん、どっちかに寄ったりするけど、綺麗にこうバランスよく
巻いたりね。
いや素晴らしい や,
い や, いや、
これでね、値段がね200円じゃなかったら買うんですけどね、うん、だから、まあ、それ冗談ですけど、もちろんね、あれこれほんま出せるな。
本人が100円言うとったからね。
あ、そうか、そうか、2人で200円
かしら。
そうか、そうか、儲け考えずにね、
はい、まあ、そんなレポートも、うん、もうねありました。
僕
が買ってみたらあったっていうか、自分でやってんけど、はい、
そうですね。
それでは
行きましょう。まずは CCCP さんです。
行きましょう。
おい、ありがとうございます。
上海ですね。
上海ですね。
上海代理。
こんにちは、CCCP です。
はい、よろしく。
昨日のテレビニュースによると、ウーバーを悪用した、ウーバーっていうのはインターネットで配車する、まあ、白タクですわ。
あ、なるほど。
ああ、ボストンのののさんがよくおっしゃってる。ウーバーを悪用した、幽霊車という、幽霊ってゴーストですね。お化けの方ですね。
霊柩車じゃないんですね。
はい、幽霊車って書いてます、
ね。幽霊車と言うと書いてますね。
だから向こうの言葉とウーバーなんか似てるんちゃう？幽霊車、ウーバーとか言うんちゃう？
ああ、かもわからんね。
まあまあわからんけどね。そういう詐欺行為が中国に出現しているようです。
おお、これはまあ、ノノさん聞いてはったら喜ぶやろな。
中国ですよ、これはね。
これは中国の話ですね。
利用者が、まあどういう詐欺かというと、利用者が車を予約すると、車が待ち合わせ地点の付近には現れるものの、
ものの、
利用者に連絡もせずに、もちろん利用者の乗車もないのに、乗車もしないのに、
はい、
利用料金だけが引き落とされるという詐欺ですと。
これはまあ単純な詐欺やけど、よう考えとるな、はい。
でもそのままお客さん乗せずに、ま
あ、料金だけ。
そう、どっかバーッと行くというね。
あ、また次のとこで詐欺するんやろうな。うわー、なんかこういう手があったんや、逆に言うたら。
ウーバーのドライバーの登録管理がいい加減なので、犯罪の温床になっているというようなコメントでしたと。
なるほど。
まあ、CCCP 様のニュースで聞かれば、
そうですね、
ということですよね。
体験したわけじゃない
んですよね。そうそう、まあ、体験したらもっとね、なんか恨みつらみが多分出ると思うんですけど。
こういうことがあるというレポート、社名レポート
です、ね。いや、本当ね、悪いこと考える人は、まあ、ある意味、詳細があるというか、すごいですね。
もうやっぱり中国4000年の国やね。
さて、
はい、
さて最近、ちなみに、ののさん今週出てくれましたけど、
はいはい、
ボストンと大阪つなぎましたけど、あの後ののさんは、まあ、放送内でも言ってると思うんですけど、ウーバーを使って、お友達を迎えに行ったんですよ。はい、で、その時の映像を実は見せてくれたんですよ、僕らに。
もうそのウーバーの中から、
スマホで中継があったんですよ、ね。
あれ、迫力ありましたね。
で、スマホで撮って、なんか、ののさん的には別にホームページ、YouTube アップしてもいいよっていうことなんで、近々アップできたらしますわ。
僕はそれ、てっぺがね、そのウーバーの写真を、こちらの、携帯で動画撮ってるの、またこっから僕撮っといた写真。あ、後ろから
面白いですね。ののさんがスマホで撮った映像を、
お前が
僕がコンピューターの画面をまず僕がスマホで撮って、その僕の映像をまた文雄君が撮ってるというね、この合わせ鏡みたいなことやってます、
なんかまあこういう状況で撮ってたっていうのがね、
ありがとうございます、
うちの聴者ってそこまで追求しはる人があるから、またこれも一緒に公開したらどうでしょう。パチカメもムービーもありますので、
ありがとうございます。さて、最近 JOBBB は内容が大変充実していると思います。
そうですか、ありがとうございます、嬉しいです。
台湾のお話は非常に面白かったです。
あ、そうでしたか、よかった。
最近武者事件に関するテレビドラマを見て、台湾の原住民族に非常に関心を持っておりました。
あ、よかった、ちょうどチャンスだったんですよね、
バンバさんは武者に2回も行かれた、霧の会社とか、会社の社で武者ですね、2回も行かれたとのことですが、もしかしたら武者事件の語り部をしておられた高杉雲さんかな。高杉雲っていうのは、
高西雲さんという運河
があるな。高西雲さんから、
まあ、どっちでも日本語読みやから。
そうですね、
まあ、日本名かもわからん、この人
は。高西雲さんに会われたことはありますか。
あ、残念ながらお寺、すみません。
高西雲さんはセレック族で、もともとオビン・タダオというお名前でしたが、
なるほど、はいはい、
日本統治時代に、
ちょっとやかましいな、大丈夫か、
これ。まあいいでしょ、すぐ、日本統治時代に、模範坂東として、日本人から、高山初子という名前を付けられ、戦後に、高西雲、まあ、高杉雲かな、わかんないですけど、高杉雲かもしれないですね。
高西雲さんで
しょうね。高西雲という中国名に変えられた方です。
なるほど。三つ名前持たされはった。まあ、一つはもう民族の名前やから、当然のことながら。だから、その、治めてた国の、まあ、名前を二つ名乗らされたという方ですね。
武者事件開始の現場にも遭遇され、同じようにセレック族出身で、警官をされていたご主人は、日本の警官と、自身のアイデンティティに悩まされて自殺しました。そして高さんも事件鎮圧後生き残った同胞と強制移住させられ、非常に苦労されたようですが、後に武者で温泉旅館を経営され、武者事件の語り部として日本人にもご自身の経験を惜しみなく語って おられたようですと。
あ、残念やったな、うん、会いたかったな。
残念ながら96年に他界されてしまったようですが、あ、私も武者にはぜひとも訪れてみたいと思いました、
なるほど、はいはい、
ののさんも、
はい、
前回にも増してご苦労されているようですね。
そうでしたね。
日露戦開始の時にも、
はい、
時のアメリカのルーズベルト大統領と、
はい、
ハーバード大学同窓生のよしみで、
はい、
仲介を依頼する、重大な使命を持った金子健太郎が、
はい、
金子健太郎という方がいたんですね、その方がアメリカに派遣された、ぐらいですので、
はい、
単なる世界のトップ大学という範疇を超えた、はい、大学ですから、
はい、
そのご苦労は私のような凡人には計り知れませんと、はい、あ、そのまあ金子健太郎さんみたいな人がその派遣されるような大学に、まあ、ののさんも行ってるということですか。
そういうことですよね。その世界の大きなことをですね、決めるようなルーズベルト大統領の同窓生が行ってて、
はい、
その方に金子さんが行くというような、
あ、
まあ、ただまあ、あのね、まあ、あの、ええ割は抜けておいたとしても、そういう普通の人の行くようなところでないところへ行って、まあ、国際関係とかいろんなことをやってるののさんに対してね、うん、CCCP さんがまあ敬意を持っておっしゃってることでしょうね。これ
私も中国の大学に留学したことがあります。
はい、
お、そうなんですか。
はい、
A 新聞社から企業派遣で語学留学に来られている方とか、そして東京の W 大学を卒業して来られている方、
はいはいはい、
個人的に国際ビジネスをしながら語学留学をする優秀な人もいる一方で、
はい、
と書いてますね。
はいはい、
日本でも、
はい、
日本でも、
うん、
ニートだなので、
うん、
生活費の安い中国に追い出され、
はい、
追い出されたり、そして事業にも出ない人が充満する、セロップ、
はい、
そういましたね、そういう、
はい、ありました、
あのボストン大学付属の語学学校ですよね。うん、
まあ、国費で来て、
はい、
どうしようもない人がおるということでね、はい、まあ、どこでもいる人ですけど、それは、
はい、まあ、そんな、まあ、ニートで中国に来るような人とか、もしくはセロップで授業にも出ない、
はいはい、
まあ、そんな人たちとは比較にならない、
うん、
まあ、大学でしたと、うん、まあまあ、これはおそらく、あの、中国の大学のことをおっしゃってるんだと思います
が、まあまあ、謙遜が入ってると思いますよ、
うん、
まあ、多分 CCCP さんもね、それなりのすごい大学行ってはったと思いますけど、
はいはい、あ、いや、だから中国の大学が、
うん、
ってことやろ、
うん、
CCCP さん中国の大学に留学したことあると、
うん、その大学がってことは違いますか。
その大学がですよ、だ謙遜じゃないじゃないですか、
うん、なんで
自分の行ってる大学ですから、
うん、自分の大学が、まあ、あの普通やったら、まあ、もっとちゃんと紹介するときにですね、
うん、
そんな人も来てたということで CCP さんは、まあ、ちょっと自分を下げて謙遜してあるんですよ、我々に対して。
ああ、そうなんですか。ちょっと僕も読みながらちょっとよく分かりません、
ね、うん、まあ、そういうことだと思いますよ、
入学の時に、はい、
うん、
レベル別の教科書を見せられて、
お、
中国の大学に入学するときですね、レベル別の教科書を見せられて、どのレベルまで分かりますかと質問されたものの、大学でも、まあ、これ大学では日本の大学のことですね、
これは日本の大学ですね、
日本の大学でも漢文読解を習っていたためほとんど理解できました
なと。なるほど、なる、漢文がお得意やったよね、 CCB さんはね。
遠慮をして上から2番目のレベルのクラスを希望したと、
うん、
まあ、一番上も希望できたが、
まあ、当然資格はあったってことですよね。
いや、まあ、まあ、読んで、待ってください、まあ、レベルを希望したと、
はい、
授業に出てみて、
うん、
実際に中国の大学の授業に出てみて、
うん、
授業は全部中国語で、先生が言っている言葉セリフで分かったのは、
うん、
何ページを開けてください、だけでした。
なるほど、はい、
さっきは漢文で考えたけど、
うん、
中国語に至っては完全に外国語でしたと、うん、まあ、要するにあの文章は分かるけど、うん、ヒアリングはできないということですよね、
うん、まあ、そういうことでしょう、うん、
と分かったのは後の祭り。
なるほど。
1日目は寝込んでしまいました。
やっぱりそうでしたか、
はい、自分の経験では外国語は耳が慣れるまでだいたい 2,3 ヶ月ぐらいは、相手が何を言っているのか理解するのは難しいです。
なるほど、ご体験から言うてね、はい、
不思議なことに、
うん、
私のように N0K 中国語講座でしか勉強したことのない人でも、
うん、
反対に大学で4年間中国語を専攻した、友人でも、
うん、
ヒアリングはほとんど 全く聞き取れない状態でのスタートでしたが、まあ、そのようなあの境遇の違う2人でもですね、半年も経つと同じぐらいのヒアリング能力になって、ラジオニュースもほぼ完全に聞き取れるようになりました。
体験ですねこれね、
まあ、だからまあ何が言いたいかというと、ヒアリングにはあんまりその座学は影響ないということを言いたいんですかね。まあ
そういうことでしょう
ね。まあまあ違う人もいるかもしれないですけどね、まあ、
このバイアスやったと。
そうですね。ただし日本に帰るところのない私にとって、日本の景気はどんどん悪くなっていくし、
はい、
出会った人からは、日本に帰っても仕事は仕事などないだろう、中国の某所の鶏料理は格別うまかったので、
なるほど、
修行をして鶏料理屋にでも、なられたらいかが、などと言われ、まあまあちょっと言われてしまったわけですよね。
はいはいはい
はい、5歳の時に鶏をさばくのを見てから鶏を見るのも嫌になったのに、と余計落ち込んだこともありました。
なるほどなるほど、はいはい。
ののさんのブログを拝見していますと、放送とはまた違ったご苦労がなんとなくわかりました。
はいはい、
ああ、そうなんですか。ふみおくんもね、ののさんのブログ見てますよね。
なかなか味ありますよ。あの絵もいいですね。
すごいね。ののさんは非常に誠実で真面目な方のようで、立派な結果を出さないと、ハーバードに派遣してくれた組織にも申し訳ないという気持ちで、余計に重圧を持たれているのではないかと思います。
と思いますね。
ヒアリングはそろそろ突然びっくりするくらい、周りの言っていることが自然に聞き取れるようになる時期だと思いますし、
なるほど、はい、
日本に帰るところが終わりのことと察しますので、あまり必死にならず、
なるほど、
もうちょっとゆったりした気持ちで研究をしてはいかがでしょうか。
なるほど、まあ、先輩のこれ助言ですね。
ちなみに参考になるかどうかは分かりませんが、私はちょうど108回って書いてますね、
はい、
108回連続ドラマを見ているうちに、完全にはまってしまい、なんかあるんですかね、その108回っていう連続ドラマ。
もうちょっとやってるね。
ドラマ中盤の頃には、ドラマのセリフはもちろん、周りの人が言っていることがほぼ苦労なく分かるようになりました。
あ、なるほど。やっぱりこれドラマもこういうように使えということがね、
あの女性の方がね、外国語を習得するのが上手と、まあ、僕韓国に行ってた時によく聞いたんですけど、なんかその一つにやっぱりこうドラマを本当楽しんでみるという、ことがあるらしいですね。
なるほど。
だからまあ日本人で韓国語を勉強した人はもう韓国ドラマをアホほど見ると、だからよくあの韓流スターのファンの人がね、韓国語を勉強するのがうまいっていうのは、あれも言うたら自分の好きなようにドラマ見て、それでヒアリング鍛えてるらしいですね。なかなかね、あのドラマ好きじゃないとできない勉強方法ですね。
まあ、それこの CCCP さん、それをしはったということで、
そういうことです。
180もちょっとした象徴的なこと言ったのが、
まあ、だから除夜の鐘の回数となんか、
ちょっとそんなことかけてはるんかもしれませんね。ね、まあ、まあ、先度見たということで、
そういうこと、
関西弁で言うたら。
CCCP さんはまあ中国語ですけどね、まあ、どこの言葉でも多分一緒やと思います
わ。そういうようなことも、野野さんできますよ、はい、いうことを言うてくれてはるんでしょう。
野野さんがね、僕、ただ、ドラマ見るとは思えないですね。
時間がね、そうい
う
とあの人
もね。そうやね。時間あっても見えひんのちゃうか
な。まあ、その辺わかりません、ご本人ないとね。はいはい、
周りの人が言ってること、あ、正式な文章を書くには、古典文学のドラマを見て、古典文学のドラマを見て、気に入ったフレーズを覚え、文章を書くときに、
なるほど、
原書からそのフレーズを引っ張り出してきて書いたりしていました。
あ、なるほど、これはご体験でしょうね、はい、本人のね、は
い。これ以上ありえないぐらいの丁寧で堅苦しい表現ですが、
はい、
最近ある大学の先生に、
はい、
上の方法で手紙を書いたところ、大変褒められたので、間違った方法ではないと思います。
なんとな、
以上が私流の苦労せずに勉強する方法。
これもちょっとね、勝手に言ってはるんでしょう。苦労しはだと思いますよね、
はい、まあまあそれは分からないですけど、まあ、そういうことか。
なるほど、やっぱり中国もそういうとこがあると、まあクソ丁寧というと言い方が悪いけど、丁寧は丁寧すぎることはないと言われた、まあ仲介の人が言われましたけど、あの言葉中国でも同じやったということ
で、野々さんのね、あの選手の放送で
そういう
話がありましたけど、
ま
あ、一般の生活では使わないかもしれないですけど、こういう妙な、
大学の関
係者とか、そうですね、妙なそのこうつながりのあるところとかね、まあ、そういうところではもしかしてまだ生きてるやり方かもしれないですね。
まあね、こんな言葉知っとるんか、あいつもよう勉強しとるなというようなことになるかも分かりませんね。
そうですね。今週も放送を心待ちにしております。さようならということ で、上海から CCCP さんでした。
はい、いろいろな体験談を聞かせていただきました。
あとのウーバーの幽霊者っていうのは、
いや、
また新しい言葉を覚えました ね。
これも皆さん今パパパーっと この消費者の方の間に広まっとるやろな、
ね、また皆さんスマホで今スマホとかコンピューターで調べてるんじゃないでしょうかね。
中にはね、ウーバーの運転手がおって俺もやったのかよと思ったりして、そ
んなやったらダメですよ。
はいはい、
君はもう悪いことばっかり言いますから、
ね、いやいやいや、ごめんなさい、はいはい、失礼しました、行きましょう。はい、
ほんまにおしゃべり、
そらせや、俺はしゃべりや。
たまにはちょっと黙っといてくれ。いやいやいや、俺もしゃべりにくいやん。
行け、
亀岡ダッタン人さんです。
おいおい、行こう。
うん、タイトルとありますね、うん、SIM カードポケットルーターを購入と書いてますね、まあ、これどういうことなんでしょうか、はいはい、うん、バンバ文夫様、鉄平様、周期的に雨が降りスクーターで遠出が難しくなった昨今ですが、
なるほど、
毎回放送を楽しみに、拝聴しています。
ありがとうございます。
富岡達旦人です。
ありがとうございます。
台湾の原住民の話、
はい、
今度は東海岸へ行きたくなりました。
やっぱり東海岸ですよね、台湾。
高尾の無線友達が、
はい、
カラスミ、かっこボラの卵を送ってくれと、酒の魚にしたものです。元気にしているのかな、また会いたくなりました、ね、まあ、高尾は西海岸ですけどね、
これを、え、あ、高尾はね、そうやね、はい、はいはいはい、なるほど、
まあ、そういう友達がいてはると、
ほらね、無線友達がね、
あ、実際にね、会わずとも無線やと、
うん、
こうコミュニケーションできると、
やっぱりなんかいろいろコールサイン言いながら、夜やってはんねやろね、夜は昼や
られるのかな、それとも台湾人かな、
まあ台湾の方ちゃうかな、
ということは台湾語が喋れるってことですかね、
あるいは向こうが日本語が喋れるとかね、どっちでしょうかね、はいはい、
去る9月10日 SIM カードポケットルーターを6400円で購入、うん、SIM カードポケットルーター、
うん、
そういう名前らしいですね。
SIM カードが入るやつかな、
うんうん、今年に入って最大の散財、
散財した
散財、散財ですね、6400円、
うん、これこっちですね、はい、
SIM カードポケットルーターはスマホのデータ送受信機能のみの機械ですと、
うんうんうん、
データ送受信、まあ、送る方と受ける方、
うんうん、
機能のみの機械ですと、
うん、電話機能いうことかな、それはな、
いや違いますよ、データですよ、データの送受信なんで多分電話はできないですね、
なるほど、
まあ、もちろんあのインターネット回線を使った電話はできますけどね、これ1台でスマホ、タブレット、ノートパソコンでインターネットが使えます、この3つの機器で使えると、
うん、はいはい、
動機はと、
うん、
これを購入した動機ですね、
はいはい、
動機は、うん、FM 千里とか KBS 京都などのラディコを過疎地でも車で聞けたらと思い購入しました。
すみません、なんか出費させました。ごめんなさい。はい。
SIM カードは OCN モバイル1、OCN モバイル1の 3G タイプを1100円で加入。
はい。購入。はい。
まあ、加入ですよ。
はい、
加入って書いてあるんです。
はい、
これ 見といてください。
はいはい、はい。
画面見といてください。
はい。
実際使うと優れもので、
うん、
あ、だからこれ要するにあの、ルータープラス SIM カードがいるということですね、
まあ加入ということですね、
まあ、だから6400円プラスもしかしたら1100円も使ったのかもしれないですね、
うん、
実際使うと優れもので亀岡から舞鶴の近くまで 50km 走行して、行きは2回トンネルで、通信が途絶えましたが、
うん、
まあ、2回だけ途絶えたと、まあ、しかもトンネル、まあ、トンネルは当然やと思いますね、
うん、
帰りは要するに舞鶴から亀岡の帰りですね、
うん、
帰りは途絶えることなく FM 千里を受信できました、まあ、要するにあのバイクでこう走りながら多分聞いてはったんかなんか流してたか分からないですけど、それをして、まあ、行きの方は2回トンネル内で途切れたけど、帰りはまあ同じルートを走ったとしたら、これすごいですよ、1回も途切れなかったんだから、
どういうことやろうね、
うん、え、どういうことって、
いや、トンネルあるのに途切れなかった
よね、分かんないですね、
うん、
3G の通信量ですが、だいたい1日にラジオを、2時間ぐらい聞く量だと思いますと、
なるほど、
まあ、1日に2時間ぐらい聞いたら、その1日のあたりの上限の容量は足りると、まあ、2時間までは足りるということですね、
なるほど、はい、
動画はすごくデータを使うので、
はい、
3G タイプには向かないと思いますと、
なるほど、
まあ、そういうことですか、まあ、
これ体験しはったことや、
はい
はい、
でも月1000円でそこそこインターネットができるなんて長生きはするものだと思いました。
なるほど、またこの結論がゆかいな、この結びがね、
そうです、だからまあ SIM カードの月1000円で、まあ、そのあとは6400円であのルーターを買えば、
うん、
それ外でも楽しめるということかな、
バイクでも楽しめるという、
そういうことです、
トンネルの中でも幕府が楽しめると、
そういうこと、まあ、トンネルの中で楽しむ必要性はあんまないけど、
まあまあまあまあ、
途切れないという、まあ、よっぽど長いトンネルやったら別ですけどね、はい、おまけにカーナビも使いますし、KBS 京都で内田彩さんの放送も ステレオで聴けるようになりましたと。
やったー、内田さん喜んでるよな。
よかったです ね、まあ、いろんな使い方がありますよね。
ジョーさんも喜んでるでしょ。
ジョーさん最近ようアメリカ帰ってますよ。
あ、そうで
っか。お孫さんがねやっぱり小さいんで。
なるほど。
まあ、あとお店もね、工場のステーキハウスがありますんで、まあ、忙しく
ね、譲って言ってはったけど、やっぱりあの人がいかんと。
そういうことです。
会見せんこともあるんでしょうね、は
い。まあ、そんなあの新しい楽しみ方を発見された亀岡だったんじゅうさんでした。
すごいですね、次々とこの好奇心中華。
そうですよ、すやっぱりね、あのね、まあ、今週あの特集した吉原二郎さんもそうなんですけど、はいはい、吉原二郎さんを僕まとめてて、まあ、放送する前にまとめてて思ったんですけど、やっぱ新しいことずっと探しとかなあかんなと。あの古いことに固執するのは良くないと。固執は良くないなと思いました。古いことを、まあ、続けるのはいいけど、それしかないと思うのが危ないと思いましたね。まあ、だから、まあ、常にこう何か新しいものを吸収して、だ例えば吉原さんの場合だったら海外からいろんな雑誌をこう購入するとかね、まあ、自分のできる範囲でいいんで、まあ、ダッタンジンさんはまさにルーターを買われて、
すごいですね、
外での楽しみ方を見つけられたということで、すごい、まあ、亀岡の吉原二郎と呼ばせていただきたいと思います。勝手に言ってますけど、
びっくりして本人、まあ、ごたごたとしてると思いますよね。何で俺が吉原言うてね、
は
い、
まあ、今勝手に言いましたけど、
ね、まあ、あの本当文句を開けとくべきですね。
文岡、
はい、
もちょっと文岡はまあ基本的に開けとるけどな。
いや
わし、まあ、開けとるけど結構頑固なとこもあるで、
うん、いやそれはもう頑固はしゃあない。
最近ね、文雄くんの、まあ、頑固エピソードというと、まあ、それがちょっと崩れたのが、やっぱり iPad を買ったことですよね。
まあ、そうかな。
はい。俺、それも頑固やろ。それ認めへんやろ。まあ、iPad を、まあ、買ったことプラス、あの、まあ、最近ちょっと僕が文雄くんにやってほしいことで、あの、音声入力があるんですよ。あの、あの、メール送る
とき
も。
Siri とかいいやつやろ。
そう、あ、Siri はあれ違うんです。あれ音声検索の方です。
検索
か。また別です。僕が言うてるのは Siri じゃなくて、その、メール打つときでも、もしくは、あの、インターネットで検索するときでも、キーボード出すでしょ、うん、iPad のタッチパネルで、
うんうん、
あのキーボード出して、ふみおくんは、まあ、アルファベットでこう打ってるじゃないですか。
そうそうそう、
あれも打つのを、ね、やめてね、うんうん、音声入力するんですよ。あのタッチキーボードの左下に、うん、あのマイクのマークがあるんですよね。
古いマイクやなあれね。
であれをタッチすると、うん、その音声入力できるんですよ、うんうんうん、でだからそれで、まあ、自分 の、 あのメールに書きたいメッセージとかをやったら、うんうん、比較的ね、うん、ちゃんと取ってくれるんですよ、
ね、
だからそれを僕は一回文雄君に試してほしいんですよ、うん、というのも、もうメール打つのが遅すぎるんですよ、
うん、まあまあそれは、まあ、
考えながら打ってるって言ってますけど、うん、いや違います、あれはね打つのが遅すぎるんです、
う
ん、
いやわしはまあ、 あの文章を作るの楽しんでんやけどね、
まあ、ただね、うん、やっぱりね、あの限られた人生なんで、うん、あのもったいないです、
うん、
あの 2,3 行の文章を打つのに30分もかかってるのはちょっともったいないな、うん、まあさすがにそこまでかからんと思うけど、
いやいや分からん、かかって
る、だからそれやったら、うん、もう音声でもうバッチャチャっと入力して、うん、それで送った方が、うん、まあ、相手も助かる、ありますよ、
うん、
まあまあそれいろいろ考え方あるけど、うん、ただそれをねやっぱ一回試してみるべきですね、うん、その嫌がらずに、
うん、
だから今度また一回試してみてください。
分かった、
音声入力
は、はい、
お願いします。
了解了解、はい、
はい、次はね、
はい、
安倍さん、
安倍さんありがとうございます。安倍記者、
安倍さんすごいよ、はい、今週も、
どういうこと、
今週はあの、はい、ずっと僕が最近言ってた、はい、島根のボラボラです。
あ、ちょっと中断してました、
はい、
はい、
ちょっと富士山ボラボラとか、
あ、いや入りました
ね、で僕がそのスイッチバック分かってなかったとかね、いろいろ問題はありましたが、まあ、その問題もとりあえずは
解決、まあ、一応棚に上げて、
棚に上げてそれ解決してへんから解決解決
してんと思うで、
解決しました。バンマさん、てっぺいさん、こんばんは。
はい、こんばんはです。
前回ののさんの富士登山をするならば富士山登山をするならば1合目からとのご意見を拝聴して、某イベントで還暦を迎えた記念に、
うん、
大阪の自宅から、
うん、
富士山頂まで、
うん、
ナンバー歩きという歩き方で、
うん、
登山をした方のお話を思い出しました。
なるほど、
そんな人いるんですね、
う
ん、でも冷静に考えたらそんなことができるのは超人だけ、
うんうん、
それも、うん、ロビン・マスクとか、
うん、
ラーメンマンクラスの超人ですと。
エラムが出てきましたね。
カレークックや、
うん、
ペンギーマン、
あ、これ分からんか、
ベンキーマンや、うん、ベンキーや、ベンキー、おんねおんね、そんなん、
あ、おね
え、ベンキーの形したやつ、
あ、そう、はい、あ、なるほどね。
確かにね。
カレークックマン。
カレークックはね、カレーです。
カレーのか、
カレーです。で、ベンキーマンは、あの、洋式トイレです。
おー、なんとなんと。はい、まあ、あれ、顔になるってやんなるわな。ひさしもついとるしな。
そうそうそう。まあ、そんなクラスの、まあ、弱小超人では無理無理と。
なるほど。
これ要するに、筋肉マンですよね。
なるほど。
超人パワーは、
うん、
私の超人パワーは、
はい、
アデランスの中野さんクラスの阿部ですと。 はい、要するにあのリングサイドで解説してた人ですね。
なるほどね、有名な人でしたね。そうそう、僕ら会うたんじゃいますか、どっかで会うてまへんか。
いや、あれは多分ね、漫画の人なんで。
あ、そうですか。
はい、あ、文雄君の言ってんのは競輪の中野さんでしょ。
いや、違うんや。
あ、違うんですか。
あのほら、この、あの大阪府立体育館で、
はいはい、
有名な解説者が来てはったんか、一人で。
あれね、あの人、あの人はね、ダイナマイトなんとかさ、
ダイナマイト、
マグナムなんとかさ、
そうですか。
これとは全然関係ないです。これね、アデナンスの 中野さんは、
うん、分かる分かる分かる、
多分実在しない人です。
あれ、そうですか、はい、実在してないですか。
漫画の中で出てくる、
なるほど、
あの2人の解説者がいて、
はいはい、
そのうちの1人がアデナンスの中野さんなんですよ。
なんかこう分けてましたね、頭の毛を、ね、
というかね、多分カツラの人ですよね。
ああ、そうか、
アデナンスってそういう意味でやった
と思います。まあ、そうですかね、はい。
まあ、こんな解説はしないでもいいんですよ。
なるほど、
安倍さんですと、
うん、
さて、久々の松江ボラボラの続きです。
お願いします。
おさらいの意味で松江がどこにあるのかを確認しましょう。
はい、わかりました。
島根県です。
はい、わかりました。
え、島根県がどこかって、
うん、
それは鳥取県の左です。
なるほど、はいはい、
ちなみに鳥取県の場所は島根県の右側ですと。
わかりますわ。
まあ、余計わからんようになってるから。
いやいや、もうその限定の話よ。
ていうか、これちょっと漢字で見ると、
はい、
鳥取県と島根県で漢字似てるな。
似てる似てる、
うんうん、ややこしいな、
うん、ちょっとな、うん、ほんまにあの猫中字も鳥中字も島中字もな、
はい、似てますよね。
でも鳥という字もね、
はい、
全部なんか同じようなもんで構成されて
る、うん、やっぱり北陸というか、あ、これ北陸じゃん、これ山陰、これは、
まあ、山陰というか日本海側
やな。北陸はあっちの石川県の方やな、
まあ、どっちか
や、まあ、やっぱ場所が似てるからね、感じも似るんでしょうね。
日本海側って意味では同じ、ね、
そうですね、
うん、
あ、じゃあ甘いわ、うん、さて、前回は、
うん、
宍道湖自然館ゴビウスに行ったところで終わりましたが、
うん、
あの、はいはい、魚がいっぱいおるところですよ、
はいはいはい、
魚がいっぱいおるところね、
まあ、なんか水族館みたいなところやな。
そういうことです、
はいはい、
行ったところで終わりましたが、その後、
うん、
一畑電車で、これ例のスイッチバックの問題のところですよね、
はい、そうです。一畑言うて間違えて一畑と売ってくれました。ありがとうございます。
一畑電車で松江市内へ行きました、
はい、
余談ですが、
うん、
終点の松江宍道湖温泉駅はそんなんあるんですね、
うん、あるんです。
松江宍道湖温泉駅は、
うん、
JR 松江駅から2キロほど離れています。
ああ、そうですか、はい、はい、
逆に松江城に近いのでそのまま松江城を見に行きました。
あ、はいはい、
まあ、要するに温泉に行かずに松江城に行ったということ
で、近いのに行かったということですよね、はい、
城下町を散策して、
うん、
国宝の松江城へ、そして天守閣へ点点点登らず
いなされました、
ね、はい、まあ多分お金がいったんかな、はい、
うん、まあどうでしょうね、
う、はい、
うん、
歩きすぎで太ももの内側は股ずれで、
あらあらいかん、
太ももの内側が股ずれで血がにじんで、そして足には豆が、
これすごいちょっとえらいことですよ、これね、簡単に言うと読んでますけど、
はい、
はあ、
まあ、これ安倍さんは泣いてるとこですよね。
いや、これ
僕らはちょっとこう笑いながら喋ってますけど、
いやいや、もうちょっとこれ当てられませんね、はい、
ちなみにこの時点で行動予定の半分、
うん、
後で万歩計を確認したら、
はあ、
その日は4万5000歩を歩いていました。
ものすごいな、安倍さん、
ちょっと歩きすぎですよね。
うーん、
なんかよく歩く人で1日1万歩とか言うじゃないですか。
よう歩けましたな、それ、
はい、靴がよう持ちましたね。
いや、まあ、それは内股に血が出るっていうぐらいだからね、うん、巷ってやつですね、これが、
はい、
はいはい、
巷ではとかよく言いますけど、ね、
あれですよ、うん、
天守閣からの眺望は諦め、
はい、
そのまま、だからこれ要するに巷ができたから諦めたってことですね。お金がもったいなかったからじゃなくて、
いや、それはないと、安倍さんそんなに貧乏ちゃいますから、ね、
あ、そうですか、
あの機材見てたら分かりますよ、
設定
変えてますからね。
あ、そうですか、
うん、
僕らみたいに10年前の機材使ってないですか。
そんなことはしません、はい、
天守閣からの眺望を諦め、
うん、
そのまま40分ほどかけて
まだ40
JR 松江駅へ
、はい、
そこからバスに乗って20分、
はい、
4番目の目的地にして、もしかすると私の人生を変えるかもしれない場所、八重垣神社へ、
おーほーほー、
縁結びで有名な神社です。
あ、これすごいとこ行かれましたね。出雲大社の中にあるのかな、
かな、
ちょっとその辺ちょっと僕あの辺の構造分かってないんですけどね。
これね、お写真いただいてるんですよ。これ松江城の写真ですね。
あ、はい、
これ一畑電鉄の電車じゃないですかね。
これはあのゆるキャラがいてますね。
これ松江のゆるキャラでね、島根っ子って言うんですよね。
あ、そうですか。
僕こいつに会ったことありますよ。
出雲大社ですよね、これ。
はい、そうです。頭に社みたいに乗せてますけど、 こいつ大阪で会ったことありますよ。
はい、そうですか、
はい、あのいろんなとこ行ってるんですよ。
わしもどこ答えなきゃいけない
。結構ね、多分船長とかにも来てるんじゃないかな。
あ、せやせや、うん、あの声ね、あの 例の
物産展、
物産展来てはりました、
はいはいはい、
来てはりました、
本局の近くにもね、
来とったいうか来てはりました、
これ足湯もあるんですね、
まあ足が疲れてますからね、
はい、これ安倍さんじゃないと思います
けどね、じゃあ違いますね、
ちょっと安倍さんと違うな、
こんな生意気な格好しませんもんね、安倍さんね、
大雄寺という、はい、大雄寺かな、
これは例の人ですね、あの外国のから来た
人、小泉八雲、
はい、そうそうそう、あの人
の名前なかった、そんなお寺もあって、
はいはい、
で亀のなんかこう置物があってね、
これあの上になんかいつも置物あのね背負っておりますもんな、
はい、
お墓のあの石みたいな、
この亀はちょっとでかいですね、
これはごっついですよ、ね、これはしかも指なんかもすごいからね、
亀の置物ですね、
ウミガメでもないし陸亀やろね、
これ
ね、
園山俊二のお堀橋、
あびっくりしましたね、園山俊二って漫画の人ちゃうもん、
いや分からんけど、まあまあそんな、いや俺にそういう質問やらんでやめといてくれ、知らんねんから、
そうか、
はい、うん、これが松江城ですかね、
うん、あこんなんですか、
はい、
まあ、
意外と小さいかな、
小さいけども、
まあ、立派な、あの黒壁のお
城で、堂々としてますね、
大きな土台もあってね、
はいはいはい、
あで、まあ、松江城一応上登ってますやん、
上まで行かんかったんちゃうかな、
要するに手前のなんかちょっと広場みたいなところまで行かんかったんかな、
血が出たんでしょ、上登ろうとしたら、はい、巷やから、
お堀も大きいですね、
はいはい、
竹島資料室なんてのもあります、
いや例 の韓国と揉めてる芝ですね、
そういうことですよね、
これも韓国の人が見てみたら火でもつけた
なんでしょう、ちょっと卵でも投げそうなところですけど ね、
ですね、
はい、松江市のこのマンホール、
消化
マンホール、
うんうん、
なんか松江市のこれ花ですかね、
ねえ
これ椿ですか ね、
でね
で、あと松とね、
あ
で向こうにこれ宍道湖が見えて、多分これ宍道湖やと思いま す、
いますか、
日本海ではないと思いますわ、
そうですか、はいはい、
あなるほどね、まあ、こういう松江駅
いろいろありますね、面白いね、
はい、でまた市畑電鉄に戻る、まあ、こういう写真も送ってくれてるんですが、
ありがとう安倍さん、
戻りましょうか、
はい戻りましょう、
あリスナーの皆さんすみません見れないんで、そして有名な、はい、まあ、八重垣神社にいますからね、
縁結びというね、はい、
そして有名な、
うんうん、
鏡の池の縁占い、
はあやりましたよね、
社務所でいただいた占いの和紙に、
うん、
コインを乗せて、
うん、
和紙にコインを乗せて、
うん、はいはい、
池に浮かべるって占うものですが、早く池に沈めば、
はい、
早くに良縁がある、
良縁が、はいはい、
沈んだ場所が、
うん、
近ければ、
はい、
近くの人と結ばれるのだとか、
ああなるほど、近いところに自分から近いところに沈んだら近くの人、遠いところやったら遠いところ、
いやそれは書いてないですよ、
なるほど、
あの近くに沈んだら近くの人で、うん、はい、早く沈んだら良縁が早く訪れると、
大変なことじゃねこれ、
そして結果はと、
ドキドキしますわ、
はい、まあ言うたらどんな結果でもええことがあるんですけど、
うん、
結果は沈まないという、沈まない、
縁がないってことですか、
うん、他の人がやってるのを見ると水を吸った和紙がコインの重みで沈んでいくのですが、私の分はちょっと目を離した隙に和紙の真ん中に穴が開いてコインだけが先に沈んでしまっていたようです、
ほう、これどういうことやろね、
だから占
いから言うたら、
この金魚すくいでね、金魚入れてもそのまま金魚がバチンと下行ってしまうみたいなもんですよね、そのためいつまでたっても和紙は池の中を瞑想したまま一向に沈む様子はありません、もしかしたら1ヶ月以上経った今も占いの和紙はそのまま鏡の池に浮かんでいるのかもしれません、てんてんてんと、
ちょっとこれどうこうね言うて分かりまへんな、
はい、これがその、 あの
辛いとこや、ね、
八重垣神社ですよね、まあ、立派な、はい、あの鳥木の鳥居でね、
いいですね、
はい、であの入り口にはねこのカーブミラーみたいな、
これがついてるのはね
珍しいですね、
うん、やっぱり事故起こされたら困るもんね、この飛び出した人が
ってそういうことやな、
腹立ってね、はい、沈まんかい言うたりして、
そういうことか、
女の人やったら泣きますよ、気の弱いして、
まあ、安倍さんは男性なんで、ね、
それはもうしっかりしてあります
よ、でもね大概のことやったらビクトもしない人ですからね、
やっぱりちゃんと見届けはったっていうのがねすごいですよ、安倍さん
の、それをまた僕らにレポートしてくれるっていうね、うん、
まあ、客観化されてますよね、
はい、
だから飛び出しはないです、
これですよ、
はあ、
これ
しかしこれお金沈んでですね、
はい、
この金は返してくれるんやろか、
これね多分ね、あこれお金か、 お金、
いや
そうかそうか、コインか、コインってお金のこと
や、自分のお金でしょそれは、
そう
神社は貸してくれるわけないでしょ、
そういうことですね、
ということはこれあの紙代を入れて自分のお金を入れて、
はい、
これで沈んだの全部神社がその何ちゅうかまあ
収入
的に
まあそういうことでしょ、それはもうそれは ね、その本人が意見なんか入って取ったら別ですけど、
まあ、それしたらしたけどちょっとうるさいやろな、うん、も
うだこの紙ですよ、ちょっと喫茶店にあるような、うーん、まあ、半分和紙みたいなやつですよね、
ちゃんと反応してますよね、
はいはい、で止まんように上から石で押さえられてて、まあ、この石を取り上げて紙を1枚取って、で、あの、お金を100円玉でも何でも、100円って書いてますね、これ。
100円でしょ。
1枚100円
って。でもって500件も取ったらあかんで、そら。
そうやな。
1円も安すぎるけどね、あの、お金沈めっていうゲームがありますもんね、子供で。
ああ、コインなんとかですか、
お金沈めってバケツに、はいはい、あの、そこの方に水をいっぱい張っといて、はいはいはい、おチョコみたいなの置いて、はいはい、上からポトッとお金落としてですね、
ああ。
それが、そのおチョコの中入ったら、この前、ゆいとあやねにあったでしょ。
はいはい。ちょっとあれと似てるかもしれんな、これ。
あれがこっから来てるかもわからんね。あ、まああの場合は何もないし、神は置かへんけど、ね、
ただこれがほら安倍さんが安倍さんの例の問題のこれですよ、
これ開いてるわ、
おもろいなこれね、この神ね、あの、まあ、真ん中に印の押してる神なんですけど、水につけるとなんかこの透かし文字みたいに出るんですね、開運に向かう、ね、西と南基地とか言って、だから占いもあるんですね、そういう占いもあるんですね、
占いがあると同時に
縁がどうなるかっていう、
円がどうなるかって言ったら、そう沈むか沈むかと。
そうそう。で、それが今、安倍さんこれ入れた瞬間の映像ですよ。
綺麗に撮ってありますね。
はい。だからまだ、あの、これ、これは10円やな。あ、だから、わかったわかった。この紙台が100円で、で、上に乗せるコインは、だからここのね、紙の置いてる、あの、台の上にこれ、300円置いてるじゃないですか。これ要するに、まあ、3人の方がこれ買ったってことですよね。
なるほど。ということは、ほんと、早押沈む500円の一番やな。
そういうこと。
まあ、その1円玉のやったらいつまでも沈まへんから、
うまいな、ちょっと俺らもこの
人は八木神社やったらただもんやないですよ、この神社
ちょっと考えなあかんな、
いや考えんことはない、考える必要はないけど、ストレート何も考えんの分かっとるやん、早くから
で、安倍さんは、まあ、あの10円でやられたみたいです、この映像によると、これ10円やろ、間違いなくやろ、これ10円やろ、
これ500円にしとかってよかった
な、うん、ただ500円にしても多分真ん中に穴開いてそのまま落ちただけなんで、
そんなこと分かるかい、
ほらこれほら残ったままでしょ、紙が残ったままなんですよ。
ちょっとこれ。
ただ他にも浮いてる紙ありますね。
ありますね。
だから要するに安倍さん
の何だんだん縮んでるの？
いやこれだから落ちた瞬間ちゃいます？真ん中の。
後でずーっと開いてくるんですか。
開いてきて、でその開いたのがこの上のやつですよ。これ。
ほんまや。
だから安倍さん以外にもその
一人だけや
って。ほら地べたの方みんな沈んでるやん、紙が。
いらんこと言うな、そんなところ大きな顔してそのアップにするな。傷つくあるよ。
はい。
うん、いやちょっとこれ喋るなってきましたね、ちょっとお茶飲みます、
先進みましょうか、
進んでください、
いろいろと未練を残しながら
わかるわかる、
再び JR の松江駅へ戻りました、早めの
渋いわ、
え、コーヒーそれ、
いやコーヒーやこれ、3時間ぐらい前に作ったやつや、
ちょっと渋なっとるやつや、
渋なっとるやつや、
早めの夕食を済ませ、
はい、
再び松江城へ行きました、これ多分歩いて行かれたんですかね、またね、
よう歩かん、1位大丈夫
かな、こう歩きますね、はい、そしてこれが最後の目的地にして、今回最大の目的である松江ゴーストツアーの集合場所ですと、
なるほど、
なんかまたちょっと聞き慣れない言葉
で、小泉八雲みたいな世界ですかね、
松江ゴーストツアー、
はいはい、
松江を代表する有名人といえば小泉八雲、
はい、
小泉八雲といえば代表作の怪談、
はいはい、
松江市は大胆にも怪談で町おこしを早くからしており、その一環として行われているのがこの松江ゴーストツアーですと、
意外と知られてないけど早くで雇ったよね、この町はね、
だからまあ一部の間では人気があったってことでしょうね、
僕らも境港のことばかり言ってたからな、
うん、小泉役も、まあ、近いっちゃ近いですよね、
近いですよ、やっぱり、ね、あの日本海側でね、はい、やっぱりそんなのが出る環境があったんでしょう、そうそうそう、はい、
小泉八雲の怪談や幽霊の話の残る場所を日没後に巡る、
うん、なんと、
はい、という趣向のイベント、
もう濃いな安倍さんの旅はこれ、
うん、すごいこれ 1日ですよこれ、皆さんこれ、
うん、3日
で回ってるんじゃないですからね、
これはすごいわ、
そんなわけで日没10分前に集合、うん、
はい、
日没後に出発、
日没っていうのがこれやるっていうのもいかにも日本のやり方やね、そう、
さっきの岸和田男児じゃないですけどね、
日が落ちるっていうのは何時からって言わんのがええわ、
うんうん、松江城に伝わる階段を、
はい、
ガイドさんの味のある解説で聞いた後は、これ早いですね、もうすぐ終わりました、タクシーで松江市郊外へと、
はい、あ、タクシー使うんですか、
あ、はい、あ、これもツアーか、
うん、そうやでこれ、
え、月が照らすと書いて月照寺や、はい、大きいオスと書いて大王子、
はい、先ほど写真ありました、
はい、大王子を回ったのですが、
はいはい、
ちなみに日中に同じ場所を回っています、
やっぱり写真見たの覚えてるわ俺ね まあまあこうちょダブルになったよね。うん、
添付した日中と夜間の写真を見比べてみても面白いかもしれませんと。じゃちょっと見てみましょうか。
はいはい。
これ松江城に最初行った時に出てきたのが、
はい、
多分この神社かな。
多分
あこれ大王子ですよね。
はいはいはい、
まあまあ
光は、ね、見ようによってはこの門もなんか怖いねこれ。大きな目が2つあるみたいな、はい、なんかこうね、
これ
妖怪のような
もの。これが昼間の大王子で、はいはい、ゴーストツアーの、大王子
は日が沈んでから真っ黒になってから、これ映ってんのか。
これかな。なんかこれっぽくない？
これっぽくぽいですね。
ねえ、
うわ。
これは怖いわ。
これはきっしょいな。
あ、ほんまや、タクシーで行ってる。
タクシーも釣られてます ね。これどこの取られましたね。
どこのタクシーはちょっとわからない。カムフォートっていう車ですね。はいはいはい、クラウンのカムフォート、
ね。そうでしたね。ちゃんと観察ついてましたわ、はい。
お化けおるやないですか。
こんな仕掛けがあるんですよ。
ね、マネキンお化けみたいな。
これ婚活やないやろね。キャーって言って婚活。
で、女の人にキャーみたいな、ね。
女の人がや
ん。あ、これほら、さっきの亀やん。
おっかーと。やっぱこう照明の当て方によって亀もなんか
これだってあれやん、
人玉みたい
な。そうやんな、照明なかったら亀見えへんやんな、これ暗すぎて。
まあ、だからガイドさんが下からポーッ当てるんちゃいますか。自分の顔に当てとき、ガイド。
ねえ。
うん、
で、ガイドに当たっとんね。
はいはい、
余談ですが、小泉やくもが松江にいたのは、実は1年ちょっとだったんだとか。
あ、そんな短かったんですか。あれ、見てたら長いこと言ってはったみたいな思うんだけどね。
小泉やくもは、実に濃い時間をこの松江で過ごしたのですね、という。
ですね、あんだけの文章をね、うん、やっぱりしはったってことやから。
松江ゴーストツアー終了後は、タクシーで再び松江城へ。そして解散。
なるほど。
松江城でも解散されたと。
はい。
まあ、ここまでが松江ゴーストツアーですよね。いや、すごいです
よね。一日が充実してるな。
まあ、もう小泉八雲以上に。
いやいや、安倍さんの方がよほど充実してますよ。う
ん、安倍さんだって1年じゃないですもんね。2日ぐらいですもんね。
うん、そうですよ。千葉田になってはんねやから、
はいはい。解散前にガイドさんに聞いたのですが、
はい、
夜の松江城にも出るんだそうです。あれが。
おー、そうですか。
幽霊ではなくポケモン。
ああ、この頃ね。
はい。
ああ。
ポケモンだそうです。
なんかね、この前聞いた話でね。
はい。
日本全国に郵便局が2万5000ぐらいあるらしいですよね。
ほうほう。
その一つとって郵便局がね、ポケモンのね、一つのポイントになってるらしいですよ。
は
い、だから各地の郵便局行って、郵便局の前でね、
はい、
この人こうやってる人が結構多いという。特に中央のあの郵便局が特にその人多くてですね、
ははは、
まあまあその、たくさん入ってくれはってありがたいと局長が言うてはるという話ですわ。
すごいな、もう本当にね。
郵便局もだからね、絡んでる中が噛んでポケモンのポイントにしてもてるんでしょ。
いや、それこそ こっちもすごい
じゃないですか。うん、そうです
よ。この松江の方も
ね、お城もね、みんなそのポケモンの軍艦に、まあ、侵されてますね。はい、大場に言うならば
山陰地方にもポケモン GO ブームは来ていたようで。
なるほど。
確かにせっかくの松江城のライトアップに目もくれず、
うわ、
スマホやタブレットとにらめっこした若者たちや家族連れを何組か見かけました。
あ、なるほど、これやったよねって綾部さん分かったわけですね、
はい、でもそれが生きた人間かどうかは誰にも分かりません。
なるほど、
ということですね。
いや、余計怖いですね。足があったかどうかね。
そうですよね。まあ、これ安倍さんが言ったらもっと怖いんでしょうけどね。僕が言うとあんまり怖くないですね。ちなみにこの時点で時間は夜の9時。
うわ、どうするんですか。
松江城で夜の9時、
はい、
9時過ぎ。
これどうしよう
って。神戸の自宅への帰りの電車はもうありません。
あら、
そうです、帰りも夜行バスを利用。
すごいな。
行き帰りの車中2泊は40過ぎの身には辛い。
なるほど。
今回のこの工程、スケジュール、幽霊よりも怖かった。という、まあそういうオチがつきまして。
やっぱオチ剣ですね。うまいな。
引きずりますね、この文章。これね、安倍さんすごいね、これ。いや、何がすごいって。
すごい、すごい。
あの、2泊、車中泊はきつい。もう、僕はね、あの、去年行った、
はいはい、
千葉幕張メッセでも凝りましたからね。
なるほど、なるほど。
もうバスは。
なるほど。
ただ安倍さんはほんますごいな。
安倍さんはもうね、僕はね、まあこの話から変えるわけないけどね、はい、安倍さんが一番すごいと思ったのはね、
はい、
あの足こぎスクーターでね、あれはもうあの人超人や思ったわ。
あれな、早かったな、映像、動画見たと思う、俺も。
ものすごいよ、あれ。あんなもん、あの、田舎の舗装してない道はやで、
そうそうそう、
子供がその舗装しとるのようあるよな。あれを大の大人がいで足こいでずーっと行かはってんから。
A バイク1っていう名前の自転車やったかな。あの、まあ、正確に言うと、あ、そうか、あの、スクーターの方やな。
蹴る方です。
キックスクーターの方やな、はい。あれ最近出てこないな。
もう処分しはったんでしょ。あんまりもうしんどうても無理や言うて。
あ、そうか。
まあ、自宅に その神戸の自宅とやらにあるんかもしれませんけどね、あの時僕この人はもうそれ舐めたら多そうだよな思った、うん、で今もそうですよ、
そうですね、
うん、それはまああの1号目からね富士山登る人もいてるぐらいから世の中いろんな人がいてるんやけど同じぐらいのクラスの両人とも怖さを持ってますね、
うん、これがその
おお
最後の社長
やっぱこれあの船長のとこ通っとるやん、
あそうですか、
これずっと目玉で行くやっちゃおうか
中国 JR バス、
うんうん、まあ
いやこれね
安倍さんの神戸が行くんやろ
これ三宮神戸空港行きですね、
うんうんうん、あのね梅田行きもねこの前の新緑通りますよ、
ああそうですか、まあ、これ独特の雰囲気があるんですよこの深夜バスの中って、
そうやろうな昔の夜行列車みたいなやな、
まあ夜行列車そうやな夜行列車まだある程度ちょっとこう自由聞くやん、
まあそらせや広いからな、
これはほんまもう身動き一つ取れへん時もありますからね、まあ、安倍さんがどういうあのバスを利用されたか、ね、その例えば3列シートなんか4列シートなんか、もしくは A バスになると2列シートとかね、
そんなもん
あるらしいんですけど、
デラックスやないわゆる
めっちゃええやつですね、おそらくね、
まあ、それはしてあらへんやろ、
あこれはガイドさんですね、
あうわこの人自身も なんかちょっとこう、
ね、名前も変え
た
なんとかのさんっていう方ですね、
この人ですか、
あこんな小さい子も参加してるんですね、
なんかお前とこのゆいぐらいやなこれ、
もうちょい大きいですね、
大きいか
この子多分5歳5歳6歳ぐらいですよね、まあ、タクシーも使ってね、
ガイドさんが怖いのなんか首絞められてるみたいな顔してはった、
ね、ゴーストツアーねちょっと僕らも参加したいですね、
いやいやこんだけの
余裕も体力もない
わ、
まあ、い
かな、これはもう安倍さんの世界やね、
安倍さんありがとうございました、
いやー感動いたしました、うん、ありがとうございます、
いや本当ね血まともに作ってもらってね
本当ありがとうございます、うん、もうよう言ってくれてはりまして、うん、ありがとうお世話になりました、はい、
次は、
はい、
高橋克彦さんです、
あすごい、
この方は血まを作ってるかどうか知りませんが、
いや
世界中を回ってあります、
これもねしかもね三輪バギーを押して
そうです、
とことことことこと地球を蹴ってはるわけですからね、
今ヨーロッパを走ってます、
高重さんご苦労さんでございます、ま
あ、そんな高重さんから週に一度のお便り、
はい、もう本当ありがとうございます、
本当ね、あの高重さんのフェイスブック見てたら、その電波が弱いとかね、さっきのダッタニンさんの 3G じゃないですけど、なんか 2G はあかんとか、なんか難しいとか書いてますね、
あそうか、
やっぱあの人インターネット回線がまあ、こういう発信の命綱なんで、
うん、
それがないとね、
まあ、選手が分からへんわな、
そういうこと、うん、まず本人の仕事的にもしんどいし、さらに奥さんとか関係者への連絡もできないしっていうので、いろいろ大変みたい、まあ、ヨーロッパだと言ってもやっぱりネットの悪とか今もいっぱいあるみたいですからね、まあ、そんな高重さんのお便りでございます、
はい、生の声です、
ピースランス世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重克彦です、
ありがとうございます、
ピースラン2016今年ですね、
はい、
ヨーロッパランニングの旅のスタートから60日目、
はい、そんなのありますんだよね、
ついにフランスまで来てしまいました、
おめでとうございます、
アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、
はい、
ユナイテッドキングダム、
はい、
アイルランド、ドイツ、オランダ、ベルギーと来て9カ国目になります、アメリカはもう数年前ですけど、
そうでしたね、はい、
ピースランでは9カ国目になる、まあ、日本も入れたら10カ国目になるんですかね、
まあ、足で走ってはるということですよね、はい、
ヨーロッパ本土に入ったのが今年の4日、
はい、
今月の4日、
はい、
だからこれ9月の4日になるのかな、
はい、
ドイツのハンブルクから、
ハンブルク旅の始まりですね、うん、ドイツのね、
うん、オランダ、ベルギーを経て、
うん、
本日フランス国境を越えたわけですが、
はい、
それでもここからスペイン国境まで約1000キロ、
あ
そしてゴールポルトガルリスボン、あゴールではないですね、はい、ポルトガルリスボンまでだと2200キロの計算、
はいはいはいはい、
毎日40キロ走れば、
はい、
サンチャゴ巡礼路のゴールであるサンチャゴコンポステーラまで、
はい、
毎日50キロ走れば、
うん、
ポルトガルリスボンまでは期間内に走れるであろうという、うん計算ですと、
ちょっとこう怖くなってきましたね、
はいはい、あの出発帰国がもう決まってますんで、そこから逆算したらそうなるんでしょうね、
切符をもう肯定はるわけです
からね、そういうことですね、
あ
さあどうなるのやら、
いやいやちょっとこうやめてくんなあれ、はい、
UK とアイルランドでのんびりしすぎたせいか
今なら言うなよそんなこと
当初の計画を見直すべき時期がまたやってきました、
あそうですか、う
ん、行けるところまで行く、はい、走れるだけ走る、
はい、
この思いだけは昔から同じです、
はい、
フランス語圏に入ってからというものの、
うん、
ボンジュールと メルシーだけでなんとかなると自覚しました。
そうですか、自覚はまあ50ですけど、
うん、
は
い、ボンジュールとメルシーだけでなんとかなると、
まあ、やってきたかったわけ
ですね、はい、あとはスマイル、
はい、
満面の意味で対応すれば大抵のことは解決できます。
なるほど、はい、
簡単なフランス語の日常会話はマスターできそうなものですが、
はい、
やはり発音が難しいという、まあ、ご自身は英語の先生でもありましたし、実際にスピーキングの方も相当上手なんで、まあ、そういう方でもやっぱりフランス語は難しいと。
ちょっと違うわな。
それはそうでしょうね。
そうやと思いますよ。
大学時代の第二外国語のドイツ語はほとんど出番なし。
そうですか。
オランダ語も挨拶程度はなんとかなったとはいえ、これから1ヶ月余りはフランス語圏ですと。
いよいよね、
うん、英語で話せない話さない人々も多数おられるかと察するあまり、
はい、
フランス語をそこそこ勉強しておきたいと思います。
そうですね、
まあまあというても結構みんな英語で喋ってくれますけど ね、なんか僕の雰囲気だとね、
知ってても喋らない人がたくさんいますけどね、まあ、やんなことはないでしょう。
ただ僕の知ってるのパリだけですからね、田舎行ったらどうか分かんないですね。
はいはい、
世界一周旅行をするのであれば、
うん、
英語、フランス語、スペイン語、中国語だけでも、うん、なんとか、なると思います。
なるほど、
まあ、そんだけ話せたらもう十分ですけどね、
う
ん、
まあ、それは話せたらの話ですよね。、はい、
アフリカにしても南米にしても、はい、アジアにしても、
はい、
気合と勢いで乗り切るしかありませんと、
まあ、実際、まあ、自転車乗り切りましたからね、
こういうこと
は ね、自転車時代に、はい、
習うより慣れろ
おう
の精神で先に進んでいきますと。
なるほど。
ちょっと心配になるような内容ですけど、なんか
自分で言い返してはれる部分もちょっと、
ね、
ニュアンスとしてありましたけどね。まあなってきましたし。
そうです、そうです。
この人はやらはる人ですよ。
そういうことですね。はい、まあ、高重さん、もうそろそろゴールになるんかな。2200キロつ、毎日50キロで走るってことは、40日近い、40日ぐらいか。
5、4、20やからな。
44日か。まあ休憩入れたら50日ぐらいになるんですかね。
まあ、まあ休憩もあんまりできるような感じだね。
大体ね、多分ですけど、高重さん、観光ビザなんですよ、うん、観光ビザというか、ビザ取ってないんで、うん、だから多分3ヶ月なんですよ、
ね、余裕がね。
で、180日でしょ、うん、まあ、けど60日だったら、まだまだ時間ありそうやけど、うん、まあ、やっぱり帰国はちょっと早めにしてるんかもしれないですね。
まあ、その辺はね、ちょっと分かりません、はいはい、
まあ、そんな高重勝彦さんからのメールでございまして、はい、まあ、このメールも、現地の拙いというか、心もとない回線から送ってくれてると思うと、
もうね、ほんま
に嬉しいですよね。
感激ですよね、はい、しかも本当に忘れんと、できるだけたくさんいただいてる、この気分はね。ですよこれ
なかなかね、
うんうん、
まあ、かなり極限の状態で走ってありますからね、お体には気をつけて、
犬にもね気をつけて、
犬まだ言うか、
まあ、言います、これはもう僕一生言うと思います。
フランスの犬には気をつけてください、
はいはい、
フランスも犬多い国なんで、ね、
そうです
よ、まあ、しつけは比較的しっかりしてますけどね。
なるほど、はい、
お次はですね、
はい、
お、
え、
これはシトロエンさんですね。
あ、来ました、シトロエンさん。ゴミ箱入ってなかったですか。よかったですわ。
クズカゴから呼ばれて飛び出て、じゃじゃじゃじゃーん。
本人も言ってますね。
室蘭のシトロエンです。
ありがとう。シトロエンさん、水害なんともなかったんかな。
まあ、そのことは書いてない
ですね。よかった、それやったら。
最近大学生の息子が北海道に遊びに来ました。
よかったですね。
息子は苫小牧の近くの平鳥って読むかな、こっち読み方わかんないです。平らに取ると書いて。
あ、ほんまですね。
ビラ鳥、平鳥かな、わかんないですね、
は
い、
うん。
のアイヌの聖地。
うん、
ニブタニに寄ったり、
あ、これも僕読めなかったわ。なんかどっかで聞いた名前やったけど、
はい、ニブタニに寄ったり、
うん、
おしゃまんべにある東京理科大学のキャンパスを見学したり、
はいはい、
そして札幌の散策、
はい、
今年12月に廃止になる、
うん、ルモイ、
ルモイ
とも読むやもん、
ルモイ本線の、
うんうん、
これ何、
ルモイでしょ、これ
ルモイから、
うん、まあ、増毛っていうんですかね。毛が増えるということ
で、ね、アデランスの中野さんじゃないですか。
いやですね、
ちょっとごめんなさい、読み方わかんないですが、
マスケタか、マスケかな、は
い、まあ、そういう間の
すみません、
鉄道に乗ったと、
はいはい、
まあ、今年の12月に廃止になるということで、はいはい、まあ、乗らはったと、まあ、JR なんかな、ね、これはな、
うん、
JR 北海道なんかな、缶を乗車して、
はい、
そしてこれ面白いですね、競技カルタ札幌プレ大会に参加、
はい、なるほど、
しましたと、
まあ、クラブ入ってあるしね、あの人はね、は
い、まあ、これが一番の目的だったのかもしれない
ですね、かもしれませんね、ちょうど、まあ、お父さんにも会えるし、
さて今回の話題は競技カルタです、
はいはい、
ちょうど休日だったので、
うん、
競技の様子を私も見学しました。
それは良かったですね。
大会名にプレとついて いますが、
はい、
来年ようやく初大会が行われますと、まあ、その初大会前のプレイベントということですね。
なるほど、はい、わかります。
北海道は独自のカルタ文化です。
はい、そうですか。
100人一首を使いますが、
おいおい、
取り札は木の板。
木の板ってかまぼこみたいなもんかな。
普通は紙ですよね。
いや、そりゃそうですよ、ね、厚紙みたいなもんで、はい、ピャンピャンと飛ばしますもんね。
取り札は木の板。
経験はせえへんか、
はい、読み手は下の句のみ読み上げますと。
おお、はい。
したがって下の句かるたとも呼ばれます。
北海道すごい文化やな。
そのためか本土方式の大会進出が遅くなったようです。
ああ、なるほど。こういうようなもう固定北海道文化があったんで。
だから普通は上の句読んで、それで下の句を推察するってことですよね。それが逆になってると。
木の札やないしな。
そういうことですよね。北海道は木の札なんですよね。
面白いとこ、誰がこれやったんやろな、最初ね。
いや、誰でしょうね。場所は、千歳市総合武道館の柔道場でした。
まあ、これいいですね。
まあ、格闘技みたいなもんです
かね。格闘技やね、一瞬のあれ見てたらね。
さて、競技の様子ですが、100人一首の100枚の札から選んだ50枚の札のセット、
はい、
対戦数に合わせて置いてありますと。まあ、だからあの2人1組で戦うから、それが3人おったら50のセットが 3つずつこう並ぶってことでしょうね。
うん、そういうことかな、はい、分かった、はい、
当然札の内容は一緒です、
はい、
取り札を半分にして敵味方規定に従って並べますが、
はい、
ただ札を取りやすいように配列のアレンジはできるそうです。
お、そうですか。
取りやすい、
ちょっと僕分かるようになってきました、うん、この辺から。
例えば、
はい、
右利きであれば味方の札は右側に寄せて並べるとかですと。
その辺はちょっと自由があるわけですね。まあ、それでもよう分かりませんが、うん、はい、
次に15分の沈黙、札の場所を15分間で覚えますと。
これまたちょっと写真撮るみたいですね。
まあ、自分の脳みそがもうカメラというかフィルムみたいなものになるんですね。まあ、メモリーカードですか ね、
う
ん、
ね、そうですね。
さて競技開始、取り札にない歌も読まれるので要注意。
あ、これかな。あ、ケツまずくやん、こんなん。
皆さん下の句が読まれるや否や札を取っていました。木の札ですね、はい、一斉に対戦するので札が隣の対戦陣地に飛ぶこともしばしば。
でしょうね。
札が混ざらないように札には数字などの記号がついていますと。
なるほど、まだったらあかんからね、うん、なるほど、
はい、クラスは A 級から E 級まで、
はい、
ABCD の A から E まで、
はい、
そして C 級で初段以上ですと。だから A が一番低いってことですよね。
あ、そうか、なるほどね。
C 級で初段以上、
はい、なるほど、はい、
この大会は昇級なしの大会で、
はい、
級ごとに参加費が違うので、
うん、
段なしの息子は一番安い E 級で参加と。
なるほど。
あ、で E が一番ヘボいんか。
うん、やっぱりそうやろ。
あ、ということは A が一番いいんですね。
うんうんうんうん、
そのためか、
はい、
対戦相手は中学生、ぐらい、
はい、
ちなみに高校や大学のサークルの参加者はほとんど D 級です。
あ、なるほど。
まあ、それでも D なんですね。
まあ、その下が中学生が行くということはね、いいやからね。そういうことか、うん。まあまあ、結構上の人は少なかったのかな。
そういうことやな。うん、まあ、だから、昇級なしって書いてるから、しかもプレ大会やからね。
なるなる、
はい。競技の際、
はい、
D 級と E 級は選択できますが、
はい、
D 級で勝たないと、初段には上がれないそうです。
はいはい。
競技時間ですが、札を派手に飛ばしたり、並び直したりなどするので、結構かかりますと。1時間ぐらいは見とかないとダメということですね。
すごいスポーツですね。
まあ、最初に15分覚えるっていうのもありますしね。
うん、
上位の対戦では審判がつくそうですが、
はいはいはい、
今回は対戦者の合意で、喧嘩もなく競技は進行しておりました。
まあ、これ
喧嘩があるんですか。
いや、それはやっぱり やり方によってちょっと失礼なこともあるんちゃいますか。こらーってことになるかも。
でわざとこうチョップしたりしてね。
そうです。
取るふりして、
そういうのボーンとどっつり取ったりやで、
手首バーって爪で切ったり。
そうそうそう、巷ですよ。それこそ、
そうか、流血っていうのもあるんですかね。
かも分かりませんね。そういうふうに持っていったらいかんけどね。何でもかんでも、
は
い、
息子の結果ですが、
お、はいはいはい、
1勝1敗
お一勝できてよかった、
はい、しかし想像以上に体の柔軟さ、反射神経、押しの強さ、長時間の正座に応える足の強さ、はてな、
うん、 長時間の正座に耐える。
あ、耐えるか。
答えたらか、はい、はい、耐えるんで、はい。
足の強さ、はてな、うん、そして記憶力など、うんうん、全身を使うハードな競技です。
いや、わかるわ。はい。
ボストン通信、ステレオタイプのアメリカではなく、リアルタイムの生の姿が興味深いですね、と。
なるほどね、はい。まあ、そうですね。あ、ちょっと最後変わりましたけども、あ、みんなやっぱボストン通信は注目してますよね。
そうですね。
野呂さん頑張ってください、ね。
まあ、ボストン通信のおかげか最近 JOBBB のホームページのアクセス数もなんか1日に1000近く来てるらしいんで。
あ、そうですか。
はい。まあ、それも僕らとしてはありがたいです
ね。ですね。まあ、皆さんの努力というかね、助けてもらうおかげですよね。
そうですね。まあ、あとこの北海道のカルタ。
いや
ね、下の句かるたっていうんですか、
面白いね、
面白いですね、
しかも木の札っていうのがね、
これ痛いですよね、本当、隣が飛んできたら、
そうです、
下手したら目当たったりしたらね、
うん、ピャーッと飛んできた、ね、あれじゃないですか、あの忍者でチュッチュッチュッと出すやつ、
はい、
あのね、ギザギザのやって、
手裏
剣中の、あれに変わりますよね、
頭に薬いっとるんちゃうか、
もういい、
麻酔薬大丈夫か、
いやいや、ちょっとね、行くところが間違うだろうそうですが、はい、いや、頼りでした、ありがとうございます。
まあ、無事、
ええ、
あれですね、ゴミ箱にも入らずに。
あ、よかったです。
よかったです。
なんでね、シトレンさんゴミに入れようのか、ちょっと僕、その、会社に。
じゃあ、ね、コンピューターもちょっと最近おかしいんですよ。というのも、
うん、
まあ、その、メールソフトの話は置いといて、
うん、
僕ら、収録直前にこう、お便りのチェックとかするんですけど、今週、安倍さんが、写真をいっぱいくれたんで、
うん、
僕のスタジオの机の上で、コンピューター Wi-Fi につない、インターネット Wi-Fi つないで、安倍さんのお便りの写真をダウンロードしようとしたんですけど、一向に進まないんで、なんでかなと思って。で、妙にインターネット回線もよう途切れるしね。ただ不思議なのは、ふみお君の iPad でも僕の iPhone でもちゃんと Wi-Fi 使えるんですよ。だからおかしいなと思ったんですが、まあ一回電源、コンピューターの電源切って、場所を移動して、
ちょっと別の部屋行って。
で、つないだら、ちゃんとつながるんですよ。安倍さんの写真もどんどんどんどん入ってくるんですよ。
切ったらよかったんかな、一回な。
いや、何回か僕、ここのスタジオでも、はい、それはもちろん試しました。
なるほど。
それは初歩的な、解決策ですから。
なるほど。
いろいろ試したんですが、結局は場所が悪かったっていうことですよね。Wi-Fi、ただ、iPad でも iPhone でも結構、ちゃんと Wi-Fi 受け取っとったんで、まあ、それは分かんないです。なんで。
やっぱ小泉八雲かな。
まあね、ここ最近、うん、スカイプが途切れるとかありますけどね、うん、まあちょっと分かんないです、
うんうん、はい、まあまあこんなもんでしょう。
そうですね、あとね、はい、技術顧問さんから
ありがとうございます。
お便りいただいて、
ちょっとお久しぶりです、
はい、ホームページが
ありがとうございます、
そのハッキングされて大変でしたねと、
ほんま
ですいうことでお見舞いしていただきました、
はいはい、ありがとうございます、お見舞いいただきました、ありがとうございます。
他にはね、はい、NPO 自転車活用推進研究会の小林茂樹さんから、
もう小林さんいつもありがとうございます、
いただいております、はい、まあいろいろまたイベントされるそうなんで、
は
い、
なるほど、
気になる方はホームページチェックしてみてください。
わかりました、はい、わかりました
。他にはね、
はい、
京都府の、
うん、そうですよ、
総楽郡
わずかです、
ね、わずか町からですね、
はい、宇治茶の里でお茶を味わうというね、わずか茶会と書いてます。紹介してくれるか、これ回すわ、
丸投げやな、
丸投げや。
第7回わずか茶会がですね、うん、はい、場所がわずか運動公園というところの芝生広場で行われまして、はい、日時が今年ですね、今平成28年か、2016年ですね、平成28年、2016年の11月の5日、
はい、
朝の10時から16時まで、
はい、
そして翌日も、6日、翌日の6日ですね、うんうん、ちょっと1時間早くなりますが、朝の9時から16時までイベントがあると、う
ん、はい、
いうことで、宇治茶の里でお茶を味わうイベントみたいです ね、う
ん、なんかお茶って、まあ、日本文化の極めは言われてるけども、意外とこう、はい、正式にお茶飲んだことないとか、
うん、
抹茶知らんとかですね、うん、まあその銘柄があることもちょっと知らんとかいうような人は、
はい、
まあここ行ったちょっと遠いけども、
そうですね、
行っただけのことはあるんじゃないでしょうかね。
そうですね、 JR 鴨駅西口より、
はいはい、
シャトルバスがあると、
はい、
無料シャトルバス、
まあね、遠いですね、結構
これ僕一回ね知らんと、うん、その JR 鴨駅からね自転車で行ったことあるんですよ。
あ、何やったやろ。
あ、もういや、まあ面白かったですけど、僕は楽しかったですけど、
うん、
まあ普通はちょっと面白くて、
うん、やっぱりまあバスがあったらバス使うとか
そうですね、
まあ、いわゆる昔の言葉で言う自家用車とかね、そんなんでお行きになった方が、まあ、愉快に帰ってきられると思いますよね、はい、
わずか運動公園の芝生広場で行われる、
はい、我々の友人がね、
わずか茶会ですね。
そうなんですよ。
これね、詳しくは、 ホームページで見れるらしいですね。
あ、そうですか。
はい。NPO 法人わずか T フレンズっていうので、はい、まあ、検索者出てくるみたいなんで、
はい、
皆さんまたまあ興味ある方は別に情報だけでもいいんでね。
そうですね。
見てほしい。別に行く行かん関係ないし、
まあ。そうそうそう。それとやっぱりね、チャーって意外とこう接する機会が少ないもんですよね。
そうですね。
だからまあ、ちょっと遠いけども、一日ゆっくりそういう天井の高いところにある茶室でね、
はい、
お茶飲んだりするような余裕のある人は、おすすめです。
お茶の美味しい入れ方教室、
はい、
そして石臼体験、
はいはい、
抹茶の原料天茶を石臼で引いて抹茶にしてみよう、
はいはい、という
そんなイベントもあるみたいですね、
はい。まあ、それと、はい、これがですね、高槻のイベントなんですけども、10月30日日曜日の午後2時からですね、
はい、
プロスパル高槻というところ、駅に近くらしいんですけども、
はい、
これね、JR 高槻駅南側東筑と書いてます、
はい、
このクロスパル高槻の5階の視聴覚室で、高山右近さんって昔いてはりましたね、まあ、いわゆる
能勢がどっかの出身の方ですよね。
いわゆるキリスト教の信者になって、はい、結局、まあ、鎖国に引っかかってですね、
うん、
フィリピンまで通用されて向こうで亡くなってしまった方なんですけど、すごい方で、この人が復者っていうのにこの頃、まあ、復活しましたもんね。忘れられたのは、うん、ローマ法王かなんかが取り上げはってですね、そういうような、まあ、カトリックの非常にいいとこまで進まはったという、その、まあ、ふるさとというか高槻の地元ですので、
はい、
この高山右近さんのこうね、ことを昔話語り部の会があって、
うん、
これが取り上げてはるんですよね。
ああ、以前も
何か
紹介しました。
そうなんです。宇津木先生という有名な、そのなんていうんですか、作家の方がいろんなところでやってはる、この、まあ、催し物がありますので、これもまた一遍お行きになったら、高槻の方は特に、歴史とかそんなことも分かって面白いんじゃないかなと。
何月何日でしたっけ。
はい、10月30日の、午後2時からクロスパル高槻の5階の視聴覚室でございます。
何回も言えへんの。
まあまあね、これは麻酔のせいですよね。まあそんなんで、あれ一遍また問い合わせて。
日曜日です。
日曜日ですね。
日曜日
です。はい。一遍また注意して、注目してください。よろしくお願いいたします。はい、どうぞお手紙いただきまして、本当にありがとうございました。
そう。はい、というわけで、
あ、
ちょっと長くなりましたが、
ほんまですね、
今週の453も全てのプログラム終了いたしまして。
まあ、皆さんのおかげで、無事終了でございます。
はい、雨もやめましたね。
ですね。
はい。
また降りそうやけどな。
何やねんそれ。
まあまあ分からない。
もうほんまに麻酔で頭大丈夫か、ほんま。
大丈夫や、
ね。気になりますね。
はいはい、
まあ、来週はおそらく麻酔も切れて、
いやー分からん、
いつものような明瞭な文雄くんトークが聞けると思います。
うん、ちゃんと明瞭じゃない。
はい、
はい、
というわけで JOBBB453 は、うん、もう言い忘れてることないやんな。なんか
何あるような気。あ、
大体ね、大体ね、僕ら終わってからね。
何かあるな。
まあまあ、ええわ。
うん、
まあ、ええわ。また来週
は。まあ、来週はね。
はい。うん、あ、また皆さん、Facebook とか Twitter も見てください。あと、YouTube 動画も たまに更新。
ね、
うん、まあ、これからのネタは、だんじり甲子園ぐらいかな。
あれ、やっぱり、だんじりをやらんの
かな、うん。あと、ののさんの Uber やな。
あ、これね。
でも、なるべく早く
公開しますから。あれも、ボストンの街をね、タクシーでね、はい、まあ、行くなんて、その全面展望、めったに見られませんよ。うん、
JOBBB453 は、私、バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄。
そして、お料理コーナーは、よっちゃん。足足図美術博物館の皆様、大阪新美術館建設準備室の皆様、そして、ののさん、ボストンの皆様、リスナーさんの皆様でお送りいたしました。来週木曜日深夜1時、JOBBB454 の更新時刻まで皆様、さようなら。
バイバーイ。